じゃあ今日は片新と、普通に会うのは1週間ぶりとか。
はい、そうですね。まあ、しらすが、出国をする
前日、
前日に会ったね、最後は。
うん。
ちょうど俺も、名古屋に帰っちゃう日だったから、お見送り、空港までお見送りは行けなかったけど。
うん。そうだね。
まあ、直前に帰って、まあ、俺も半年ぶりに埼玉に帰ったので、その時。まあ、
行く直前に
会えてよかったね。
そうだね。そうだよね。だって、片新が名古屋行ったのはコロナの直前もなってた。
まあ、緊急事態宣言の直前だね。3月末だから。うん。
まあ、そっかそっか。
それから。
ポッドキャストはいつぶりだろうね。うん、
でも結構名古屋に来てもちょいちょいユダとかと撮ったりとかしてたと思うから。
いや、そうよね。
うん。まあでも最近はあんまりなかったかもね。久しぶりかもしれない。
そうだね。ちょっと俺が撮ってなかったのもあるし。うん、
そうだね。
なるほど。ちょっとやっぱ、こっち来るとさ、日本語喋れなくなるから。
ああ、基本的に今、ルームシェアなんだっけ。
あ、そう。今、6人でルームシェアしてます。
公用語は英語なの？そのルームの。
そうだね。
あ、そうなんだ。
ただその、オーナーの人が66歳のおじいちゃんなんだけど、うん、てかまあおじいちゃんなんだけど。
はいはいはい。
なんか、その人が、まあ、英語喋れんだけど、そんなに流暢じゃないから、だから結構そう、ドイツ語で喋りたいみたいで。
ああ、そうなんだ。
で、そう、俺らいないときは、ま、基本的に、ドイツ語を喋ることが多くて、
うんうん、
だからま、ちょっと早めに俺もドイツ語勉強したいなと思って。
ね、まあ、ドイツ、うん、ルームメイトはドイツ人が多いんだっけ？
そう、三人ドイツ人かな？
あ、そうなんだ。
で、一人オーストリアで、一人ブラジル人って感じかな。
じゃあ、ドイツ語でみんな、話せる人はドイツ語で話した方が楽だよねっていう。
そうそうそう。
なるほどね。
一人、そのブラジル人ぐらいかな、
うん、
その英語で、基本的にずっと喋るのは。
うんうん
うん、でもその子もなんか、こうさ、レストランとか行って、まあ、6人とか、この間ご飯行ったんだけど、
うん、
なんかそうすると、まあ、こっちで英語、向こうでドイツ語みたいになってさ。
そうだね。
でそうなると、なんか、ドイツ語の方をさ、ちょっと、キャッチアップしたいんだけど、
うん、
で、そのブラジル人の子は聞くのは結構できるみたいで、うん、まあ、喋れるときは英語の方がいいから英語で喋るみたいな感じなんだけど。で、俺今さ、ドイツ語もほぼわかんないからさ、ちょっとそっちに、加われないじゃん。
いや、そうだよね。
そうだからやっぱ、まあ、全然生活とか、仕事とかで必須ではないんだけど、
うん、
やっぱり絶対あった方がいいなと思って。
ね、少なくとも3年いるならそうだよね。学んでた方が。
そうだね。
ちなみに、このポッドキャストを聞いてるリスナーの方々は、そのしらすがなんでドイツにいるかとかを知っているのかな、みんな。さすがに知ってるか。
ああ、どうなんだろうね。まあ、ちょくちょく聞いてくれてたら、
だ
いたいちゃんと喋ってないかも
ね。そうだよね。あんまりちゃんと喋ってないかもしれないね。うん、なんでこの人今ドイツんだみたいな人もいるかもしれない。
あとなんなら別に普通にその辺の友達とかも、
うん、
会ってる人とかでも多分そんなちゃんと言ってないから、
ドイツに
行くんだっけなってなって
か。何の仕事して何して金もらってんだみたいな人がいるかもしれないよね、もしかしたら。
うん、確かに。
確かに。
まあ、PA ってか俺もね、なんか具体的に何の研究やるっていうのを、ついてから知ったから
。
そう。で、まあ、まあ、PhD っていう、それ PhD もね、なかなか、なんか日本だと馴染みのない言葉だから。まあ、博士課って、まあ、日本だと、その学部4年の後に修士ってあって、で、まあ、その修士の後に博士課って言ってるんだけど、
はい。そうですね。
まあ、それに行きます。で、まあ、3年ぐらいで、あと、まあ、研究をする、なんか、アメリカとかだと、まあ、授業を受けながら、こう、研究したりとかってなってんだけど、まあ、こっちは完璧に研究だけ。
あ、そうなんだ。
そう。で、そうだね。で、俺がやってるのが、そのサッカーの研究。で、今やって、主にやってるのは、そのサッカーのデータ、そのみんながすごい動くんだけど、それをどうやって、可視化するか、どうやってこう、みんなで見せるときに、 この分かりやすく見せるかっていうのの研究をすることになってる、
はいはい、っていうのをそちらは今ドイツでやってますと。
やってます。で、うん、あ、そう、まあ、
俺も今一応日本で博士をやっているっていう状況で、まあ
そうだね、
あんまり周りにいる博士行った人とか、
まあ大学一人、高校一人
いるんだね。
くらいかな、
うん。俺もほとんど、まあ、あいつ行ったらしいよぐらいは聞くけど、その周りでそういう仲いい人で話す人で行ったの、ほんと知らすぐらいかな、俺は。
ほんと、あ、でも確かに俺も、その二人はまあ、たまにメッセージやり取りするぐらいか。
あんまり、まあ多分、その、まあちょっと前の知らすのポッドキャストに出た時も話したかもしれないけど、基本的にまあ、修士に行くのもさ、珍しい。じゃん、普通に考えて。
そうだね。うん、
そっからまた。ま
あ、理系ならって感じだけど。
まあそうだ、理系の人は修士に基本的に行くかもしれないけど。修士出て、うん、またそっから博士、博士課程。
ってなるとね、さらに。
そうだね。うん、で、だからそれこそさ、まあ博士って言うとさ、もう、日本じゃさ、なんか、お医者さんなのとか、あとは赤さ博士とかさ。ねそういうイメージ
だ。
本当に。
うん。風みたいな。そうだね。なんか白衣着てる。
そうそう。そういうイメージだけど。まあ、もちろん、その人たちも博士なんだろうし、うん、アガサ博士とかも博士号を持ってるのかもしれないけど。
うん。
まあ、言ったら、まあ、俺らもそうなる、ちゃんと成果を出して卒業できれば、そうなるよねっていうことだよね。
そうだね。
まあ、寺戸博士と片山博士になるわけでしょ。
片山博士。そうだね。
まあそうだね。
そうだから、海外のなんか、ミスターとかところに、ね、ドクターでいけるわけだ
よ、ね。ドクターになるかもしれないね。うん、ちゃんと
なるかもしれないから。まあ、まあなるでしょう。
そう。
まあ頑張ろうなるために。
まああんまりね、日本じゃ、その、ドクターの馴染みがないかもしれないけどね。それこそドイツとかから、博士号とかドクターに対する、手厚い、やっぱり対応があるし。みんな、
なんかそうみたいね。
ドイツの人とか、表札にドクターって書くって言うもんね。言ってたよ。
あ、ほ
んと。うん。だから。
ちょっとじゃあ、見て、うん、探してみよう。
そう。結構ドイツ人はね、割とやっぱり、そういうところを、まあ、そこの学位というか、ちゃんとね、うん、というか、あるよね、やっぱり。
そう、やっぱそこはなんか、まあ、その、なんだろう、その気持ちとして、なんか、みんなこう、あ、博士すごいなってなってるだけじゃなくて、ちゃんとこう、まあ、その制度として、ちゃんと博士の人が、こう、サポートされてるなと思って。
そうだね、本当にそうだね、それは全く。だってそれこそクラスも最近ね、言ってるけど、学費とかも払わないでいいんでしょ？
そうだね。そうそう。学費もないし、まあそれはドイツの学校がってところなんだけど、まああとその博士課程で言うと、まあ俺はその研究をしてる、まあそういうことなんだけど、まあそれだけで、こう、お給料が入ってくるし、なんかその辺とかすごい恵まれてるから本当に研究に集中できる環境でよかったなと思う、うん、
日本だとね、まあいろんな収入源があるけど、やっぱりそのまあ特に修士とかだとさ、うん、日本はまあやっぱバイトしながらとか基本的な生活の仕方で、うん、で博士になってもまあいろんなそれこそ TA とかさ、アシスタントとか授業のアシスタント、うんやってちっちゃい金稼ぎながらやるみたいな人も結構いるじゃん。
だからそういうの、ね、その先生の手伝いしたりとか、
うん、そういうの考えるとちゃんとお給料がもらえるでかつ研究できるでかつ学位を目指せるっていう環境は、まあ、やっぱ日本はちょっと手薄いかなっていうイメージはあるよね、
うん、
で俺はまあ日本にいて、ね、でまあ日本の場合の、まあ、多分知らない人とかもたくさんいるから言ったら俺らもう26じゃん、うん、今年。
そうですね。
で、普通の人社会人4年目 ?5 年目 ?4 年目か。とかで。
うん、すごい、
うん、ね。もうみんなバリバリ働いてるわけじゃん。 で、まあ余裕でさ、1000万とか稼いでる人ももう全然いる可能性があるじゃん。
可能性あるね。
ね、同級生とかで。で、うん、まあ、会社員やりながら、そんぐらい稼いでる人もいたとして、まあ俺らはなんで、そんなまだ学生なのみたいなの思われるけど、まあ一応ね、その、日本で、うん、まあ、しらすは今海外で、ドイツで博士やってて、給料ちゃんともらえるっていう話があったと思うけど、日本で博士やるにしても、まあある程度、国からの支援と、まああとはその学校とかの支援みたいなのも、一応制度としては、まああるっちゃあって、で、まあ手厚くはないんだけど、もちろん、まあ国からね、まあ、知らない人に説明するっていきますと、うん、まあ、国からもらえる学生、うん、あの、学術振興会みたいなもの、学振と呼ばれるものの特別研究員に、はい、採択されると、その博士課程の3年間、まあ、途中から採択された人は2年間とか1年間は、月々20万円の研究費用が、研究費というか、お給料が、もらえる。プラス、まあ、100万ぐらいかな。大学給費。それはパソコン買いますとか、そういうのに使っていいですよっていうお金がもらえるっていうのが、まあ、基本的な博士課程の学生の収入かなと思うんだけど、うん、でもそれも2割ぐらいしか多分採択されなくて、ちなみに俺も
結構大変らしいよ、ね。
学生も俺も落ちちゃった
んだけど、
うん、結構大変で、で、それがないと、むしろその生活とか、まあ、お給料もらえない人もいるから、その、就職時に学診出して、うん、学診通ったら博士行きますみたいな人も結構いる。
おっしゃるね。それは結構。
うん。そう。うん、で、俺は、まあ、俺の収入源は、基本的にまあ、研究室で雇われている、まあ、助手みたいな感じかな、簡単に言うと。まあ、よくある博士と呼ばれる人たちについてる助手くんみたいないるじゃん。ああいう感じ。あ、はいはい、まあ、簡単に言うとああいう感じで、まあ、教授がやっている研究のサポートをする。うん、まあ、それはまあ、基本的に自分が配属されるとか所属する研究室のテーマに沿って自分の研究をやるから、まあ、そこの中で自分の研究の肝となる部分を遂行して、かつその研究室の成果になるようなものを作るっていうので、うん、まあお給料がもらえる。まあさっきの学診と同等ぐらいのお給料が、まあそれはでも結構研究室によって違うから、俺はたまたまそんぐらいもらえてるけど、
そう、はい。
そうそう、まあ、それは本当だから研究室のが、教授がもうあの取ってきた資金で、まあ、研究資金、うん、まあ、国からの資金だったり、いろんな資金があると思うんだけど、その資金から、まあ、給料として雇われてるって感じだね。
うん。なるほどね。学診だとさ、
うん、
なんか、あれなんでしょ、もうバイトダメとかさ、
そうそうそう、プラス。最近はなんかちょっとずつ、ここ1、2年で緩くなってきたらしいんだけど、でも、
あの、
バイトはその研究に関わること、なんか研究の底上げになるものだったら OK。だからコンビニとかはダメだけど、あの、インターンとかは、OK みたいな。
あ、になってんだ。
うん、でも、奨学金が借りれなくて。
ああ、それはかなりでかいね。
もらえない。で、俺が言った、俺の収入源が、さっき言った、その助手が一つと、もう一つは、その、もらえる奨学金と、うん、あと、利子がなく借りれる奨学金。
うん。
が、まあ、あって、まあ、もらえる奨学金は、普通にこういう研究やってますって言って頑張ってますって言ったら、まあ、俺の場合大学のやつなんだけど、大学から、まあ、月額、まあ、こんぐらい、
いくら、
みたいな、そう、のがあって、うん、それプラス、借りれる奨学金、それは、あの、学生支援機構って言って、多分、学部の人とかで借りてる人もいたと思うけど、日本学生。
悪名高いね。
そうそうそう。あれは、まあ、修士からだと、あれってさ、なんか、評定、なんか 3.5 以上じゃないと、なんか、立てありでみたいなのあったじゃん、多分、学部のやつって。
うん。修士からなんか、あるよね。うん、
だから、俺も学部の時は借りてないんだけど、修士からだと、基本的には利子がなくて、借りれて、
うん。
かつ、まあ、成果をちゃんと出せば、返金免除、全額免除か半額免除になる。っていう。うん、ものがあるから、 まあとりあえず借りといて免除になったらラッキーで、免除にならなかったらまあちゃんと利子ないし返せば OK だよねみたいな。
まあこれ基本的にはねあれだよね、もうマイナスがないよね。
うん、そうそうそう。まあ学生だし、今あので働いたらさちゃんと返せばいいから、
うん、
その学生のうちにお金なくて困ってることがあるなら借りた方がいいよねっていう。
あとなんか一括返済したらちょっと割引されるみたいなの聞いた
んだ。あるかもね、その、うん
うん、だそう考えたらすごいもうプラスだよね。
そうだね、そうだ、うん、とりあえず借りとくっていうスタンスで俺は今借りてる。で頑張って成果を出せば免除にもなるし、そこもまた一つ研究のモチベーションにもなるしね。
うん、
うん、
まあ、これさあの、まあ、普通に働いてる人だとこうどんどん毎年、まあ、給料上がってっていうところでさ、
うん、そうだね、
まあ、俺らは多分基本的には、
うん、
まあ、定額じゃん、その、まあ、2、3年とか決められた期間だけど、
うん、
でもまあこのなんだろう期間をさ、
うん、
まあバネにしてじゃないけど、
はいはいはい、
まあ、バネにしてこう、
うん、
この後、まあ、どんどんこう、まあ、何倍にもこう返せるかなと思うから、うん、
はいはいはい、
だからできるだけこの期間はあんまりお金のこととかは本当気にしないで、
そうなんだよね、
動きたいっていうのは。
うん、まあ多分俺もしらすもそうだと思うけど、もちろんお金がなきゃ生活もできないけど、お金ってめちゃくちゃあっても、うん、まあ別に、俺らにとっては意味ないじゃん。意味ないというか、
うん、
他の投資に回したりとか、他の事業を行うことに回したりできるけど、今は俺らはそのフェーズじゃなくて、どちらかというと、お金よりも時間が欲しいっていう感じじゃん。
本当、本当だね。
その、今学べる時間が欲しいとか。だからそれをバイトとか、うん、それ関係ないコンビニバイトとか新聞配達とかせずに、ちゃんとその自分の時間を与えてくれるための前借りみたいな感じで、
うん、
まあ、まあ一定数の給料か、まあ奨学金とかもそうだし、をとりあえず得て、今は自分のパワーをチャージしてる段階だよね。
本当だね。もう前借りよ。でも、まあ絶対さ、そんなの、まあちゃんとこううまく成功すればさ、帰ってくるしさ。
うん、うん、そうそう。
で、まあ成功するでしょ。
そう、頑張って。だからそこをね、まあ、俺らは今、まだ学生だけど、将来的には、頑張るんだぜっていうのをねちょっと見せないと、もちろん親とかそういうのにも申し訳ないからね。
本当だ、
俺がやって
るな、俺さ本当だよ。だって俺学費が多分2000万ぐらいかかってるんだよ、この高校大学で。
高校から私立でとか考えるとね、確かに。
でなんか出国するときに、あれ俺そもそもなんか親にさ、うん、20万ぐらいお金あの最後借りてて出国で、なんか、うん、なんか最初母親と喋ってて、じゃあこれあんたなんか10倍で返してねみたいな、
うん、
言われて、あ、まあじゃあ200万 OKOK みたいに言ってたんだけど、
うん、
そしたらなんか父親出てきて、
うん、
じゃあお前今度あの2000万の10倍のじゃあ20億、あ、2億で、じゃあまあ毎年じゃあ利子 5% でいいから、そ利子だけでいいから返せよみたいな、なんか悪徳、金融業者に来て、闇金が出てきて。まあでも、まあそれはやんないけど、でも、まあそ、でもまあそれがもうできちゃうぐらいには、こう、頑張りたいよ。
借りて、まあそのもちろんさ、俺らが親の世代になってさ、子供が生まれたりしてもさ、もちろん子供にさ、学費を払うのは当たり前っていう感覚になると思うけどさ、
うん、
それでもやっぱ子供からさ、その大きくなって返してもらったら絶対嬉しいもんね。
うん、そうだね。
全額、今までかかった学費全額返すとまではいかなくても、なんか、他の形でもいいからね、
うん、
大きくなった息子や娘に何か恩返しされるだけでも嬉しいと思うから、まあそういうことは俺らもやっていきたいなと思うよね。
そうだね。とりあえずなんかドイツ呼んでねと言われたけど、
からまあ今ちょっとさすがにちょっと、うん、現状がね、的に厳しい。
まあこれ、
うん。まあ落ち着いたら、ね、ぜひ、まあ俺も遊びに行きたいし。
本当だね、マジで。てか今住んでるとこ、
うん、
もうなんか、本当はね、ルームシェアして、
はいはい、
で、ちょっと経ったら出てこっかな、てか一人で住もうかなと思ったけど、うん、もうなんか、もうなんか文句なさすぎて。しかも普通に人も呼べるし、ここ。
ちゃんとその個室っていうか自分の空間もあるんだよね。
そうそう、うん、それも広いし。
あ、そうなんだ。
うん、
いいね。
あと本当なんかマジお金が全然かかんなくて。
確かにそうですね。
なんか一応ね、その最初食材を買いに行ったのよ、スーパーに。で、野菜とかなんかいろいろ牛乳とか買ったりして、
うんうん、
でなんか家、あ、で家帰って、で、そういえばなんか朝飯のパンとか買い忘れたなと思って、うん、パンとかヨーグルトとか、
うん、
で、あ、って思ってたらなんか、うん、その、あ、なんかその家の中ちょっと紹介してくれて、で、そのルームメイトが、で、あ、ここにパンとかあるって、はい、あとこの辺にヨーグルトとかあるから、なんか好きな時に取って食っていいよみたいに言われて、
うん、
で、なんか、え、でもなくなったらどうすんのみたいに言ったら、
うん、
ここのあのオーナーの人が、なんか、気が向いたら買い出してくるから、で、これもなんか、これもなんか家賃に含まれてると思っていいからね、みたいに言われて、
めっちゃいいじゃん。
え、ま、え、マジと思って。
いいね、それは。
しかもなんか、なんかスモークサーモンとかさ、
うん、
なんかそういう、ちょっと日本いないと食べたいようなものとかもなんか、
はいはいはい、
食っていいよみたいな感じで、なんかなってるから、
うん。いいね。
もうすごい、うん、だちょっと食いすぎ、ほんと実家以上に食いすぎちゃいそうで。ちょっと、危ない。
金かかんないんだったらね、うん、いいんじゃない、全然。
いや、ほんと、なんかこの、まあ、お金も貯めれるし、まあ、ほんと好きなことにも使えるから。
そうだね。まあ、あとは多分、ルームシェアで一番いいのは、ほんと言語が学べることだろうね。
いや、ほんとそうだね。毎日英語も使えるし、ね、ドイツ語も勉強できるし。
俺も、ちょっと2ヶ月間だけ海外にいた時は、その、仕事とかでは使うけど、うん、やっぱ日常生活で人と会うことがなかったから。
私はあれか、普通の個室、ってか、量的なところだった
けど、個室。
あ、そう。
で、なんだ、タワーとか共同だったんだけど、
うん、
あ、でも毎回その人が入れ替わり立ち替わりで入ってきて、その仲良くなるとかはないし、で、基本俺もまあ朝と夜しかいないから、あんまり人に会わなかったな、キッチンとかで料理してても、たまに人が来て、ちょっと挨拶するぐらいだったね。
なるほどね。
そう。
いや、そう、やっぱさ、こう、まあ、その人の段階によって、ルームシェアするか個室かっていうのはあっていいと思うんだけど、やっぱ、ついてすぐとかは、本当生活に慣れたりとか、っていうところの、なんかサポートしてもらえるしさ、こう、一緒に住んでると。
知らないこともね。
自分、そうで、やっぱ最初自分大変な時にさ、こう、なんか、俺だったら初日なんかご飯作って、なんかウェルカムディナー的なのやってくれたりしてさ、はいはいはい、なんかそれとか初日で結構疲れたりするとやっぱご飯作ったりとかもあれだから、
うんうん、
その日やってくれるのとかもすごいありがたいし、
確かに確かにいいね、
うん、
いやールームシェアはねいいな、
うん、そうだ、今までまあ日本ではやってたけど、
うん、
あ、じゃあ、あとフランスも最後のやつだけど、こうやっぱ最初の段階、
そうだね、
は俺なんかそうフランス最初着いた時、みんなそのルームシェア誰かとしてたんだけど、外国人
は寮でね、そうだったね。
そう、でも俺だなんか日本人で俺だけなんか一人暮らしみたいな、
そうだったね、個室だったね、個室っていうか、う
ん、俺ともう一人いたわ、そう、でもこう、そう、個室でルームシェアできなくて、
ね、そうだね、同じ部屋に他の国の人と同じ部屋みたいな感じだったもんね。
そうそう、
ちゃんとね、マンション一室みたいな感じだと自分の部屋みたいな、
そうそうそう、でそうするとやっぱさ、ルームシェアしてるとなんかそれでなんだろう、それやってるだけでちょっとこう仲良くなったりとかもするしさ、そうそうそう、なんか
基本的にね、
そこでの会話ってできるし、まあ一緒に住む人との相性とかも、まあ、もちろんあると思うんだけど、まあそれも、まあ、相性合わなかったことも含めて、まあ結構、特にしかもその時二十歳とかだったら絶対いい経験になってたし、
そうだね、本当だよね、そのぐらいの年に海外でルームシェアできるのは本当に大事な経験だよね。
ね。
うん。いや、いいね。
もう、私は、
ひたすら行って、一週間、ちょうど一週間ぐらい、あ、もっとか。
あ、そうだよ、ちょうど
一週間。
今日で一週間かな。あ、てかもう、昨日で一週間かな。うん。
か、まあでもまだまだだね。じゃあ、これからどんどん楽しくなって
。ほんと、まだね、なんだろう。全然街にも出れてないし。
そうだね。そのコロナ的なところはどうなの、うん、ドイツは。
ああ、まあ、 なんか日本よりはちょっとみんな気にしてるかなっていう気はするんだけど、
マスクとか
みんなそう、あの外出るときはみんなマスクで、でやっぱ中はこう、まあ、義務、ほぼ義務化されてるっぽいから、
そう。
あとあのレストラン入るときに、
はいはい、
とかお店入るときになんかこう、どっから来ましたかとか、その住所とか連絡先を、そうみんな書かなきゃいけなくて、
なるほどね。
そう。で、この間それを、それでなんか、あの、嘘の情報書いたら罰金が、罰金刑になるっていう、なんか、あの、新しい法律もできたから、結構その辺はちゃんと、やってんだけど、うん。ただなんか、毎回お店行って書くの結構めんどくさいから、なんかアプリ的なの作ってほしいけど。
そういうのないの？なんか、ココアみたいな日本のアプリみたいな。
なんかね、トラッキングのやつは一個あるはずなんだけど、
まだ入れてない。
まあ、まだ入れてないわ。そう、まだそのね、昨日初めて、あ、そういえば、ドイツのなんかいいアプリ知らないみたいに聞いたんだけど、そのルームメイトに。まだあんま全然使えてないから。
まあ多分どこもそうだろうな。どこの国。でも、ブンデスとかなんか、客入れ出してるね、もう。確か。
あ、そう、あ、そうだね。うん。
だからまあ、だいぶまあ、ドイツ、今、フランスとかイギリスはちょっとまた、やばそうだけど、
うん。あ、イギリスもやっぱり。
ね。それに比べたらドイツはまだ大丈夫な方なのかね。ヨーロッパにしては。
うん。結構まあ、抑え込めてる方ではあるよね。うん。
まあ、とはいえだけど、ね。
でも、うん、そう、でもあの、入国の時マジで何もチェックされなくて。
マジ？
体温とかも。で、
あ、そうなんだ。うん、
で、一応なんかね、こう、カタールエアライン乗る時に、うん、あの、チェックインの時に、
はいはいはい、
なんかこれを機内で書いといてくださいみたいな、ほんとそれこそドイツで書かされるような連絡先とかそういう、あと最近のこう、熱出ましたかとか、なんか感染者と接触しましたかみたいな書いたんだけど、なんか、パスポートに挟んでいたんだっけ、挟んでいたんだけど、結局どこでも見られなくて。
ああ、もうじゃあ、まあでもそれでもやっていけてるんだね、じゃあ。
そう。だからすごい緩いなと思って。
緩いね。確かに。結構俺の知らせには言ったかもしれないけど、スイスの友達とかは、スイスに入国するときめちゃくちゃ大変だったとか言ってたけどね。
ああ、マジか。
うん。
だから、どうなんだろう。でもさ、ドーハって。
うん。
まあだから、ドーハとか日本が、あ、そう、ドーハ経由行ったんだけど。
まあ、その、パスポートとか見られてるかもしれないね。どこの国のやつがとか。
ああ、確かに。
うん。
だそこであれなのかもしれないな。
そうだね。そこでちょっとインド人とか来たら、さすがに、ブラジル人とか、インド人とか来たら警戒するだろうけどね。
だその国にもよるのかもね。あの、なんか、そのルーメイトと喋って、その人はなんかスペインから、こっち戻ってきて、その時はなんか2週間の、あの、カランティーンとか、
あったんだ。
これなんか しなきゃいけなかったらしくて、だから多分国、でスペインはその、ちょっと危ないみたいな感じになってるから。
そうだね。あ、そうなんだ。
そう。で、なんか、ルームメイトも、彼氏が、ベルギーに今いて、で、今、ベルギーがちょうど一昨日ぐらいから、またその、警戒レベル上げたらしくて、
ああ、そうなんだ。
で、行くってなると、まあ、その、前後、で、なんか、カランティン必要みたいな感じで、だから、もうなんか3ヶ月ぐらい会ってないけど、また会えなくなりそうみたいな感じで。
それが結構大変だよな。オルンガさ、いるじゃん。レーサーの、
はいはい、
レーサーの、選手の。オルンガも、ケニアで、代表ウィーク、国際
ウ
ィークで、その、ケニア代表の試合に行くには、その、帰ってきてからだから2週間、試合出れないみたいな。そうそう。で、代表ウィークも含めると5試合ぐらい試合出れなくなっちゃうから。
やば。
代表を。
あれネーションズカップだよね。
そうそうそうそう、の予選か、
予選か。
そう。だから、あんまり出したくないみたいな感じの話があったよ。
ああ、そうだよね。
だって、あんな毎試合点取る選手をね、5試合
受
けたら、かなり勝敗に響くから。
そうだね。
ね、まあ、それが、
ちょっと、
ね、
うん。まあ、他のサポーターとしてはあれなんだけど。うん、そう。スポーツ選手大変だよ。
いないときに戦いたいけど、おるんだが。
そうだ、多分来週ぐらい。
うん、そういうスポーツ選手とかは特に大変だよな。その体をさ、2週間トレーニングできないとかだけでもかなりコンディションが落ちちゃったりするし。
本当だよね。
まだ俺らはデスクワーカーだからさ、言うても、うん。そこまでに2週間隔離されても、オンラインで繋がってればっていう人はいるけど、うん、やっぱスポーツ選手とか、そういう人はかなり大変だよね。
だから、どうすんだろうね、それはちょっと。
うん、まあでも知らせたその2週間の隔離がなくてよかったね。
あ、うん、そうだ。そうそうそう。やっぱね、あの空港の人とかも、
うんうん、
まあそれちょっと2週間ないとか関係ないけど、うん、やっぱ多分人が相当少ないから、まあ、なんかみんな接客がマジでいいなと思った。
まあ、そう
なんだ。余裕がある。なんか入国審査とかも、なんかすごい、なんだろ、フレンドリーだったし、こんなフレンドリーな入国審査、今までなかったな、みたいな。
確かに怖いもんな、入国審査
って大体。怖い感じじゃん、そう。多分、結構さ、接客に飢えてんのかなって。
ああ、そうだね。まあ、今まで数をこなすっていうか、もう、めちゃくちゃね、人がどんどん来て。
そうそうそう。
何
行列もすご
く。ぐらい並ぶときとかもあってから、それはもう作業になっちゃう。今じゃもう、そんなことはあんまりないだろうし。
マジ、待ち時間 5分ぐらいって、本当自分の前2人ぐらいしかいなかったから。
それはいいね。
めっちゃ、うん、入国楽だったね。
飛行機は混んでたの？
飛行機は、
うん、
まあ、でも最初のドーハまでは、
うん、
なんか、あの3列がこう横に、
はいはい、
何並んでるタイプ、
うん、
だったんだけど、あの3列のシートが3つある感じだったんだけど、うん、それみんなその、ほぼみんな3列独り占めみたいな
感じ、うん。ああ、じゃあ間隔を空けて、
間隔を空けてみんなこう横になって寝れるみたいな感じ。
あ、じゃあまあ多分予約数がそもそも少ないのもあるのか、それか、その、そもそもそういう少なくしたっていうところで、うんうん、ちゃんと一人
多分そうそうそう
してんだろうね。
多分開けてる部分もあると思うけど、でもまあ予約数が少なかったの。
元も少なかった今。
うん。でドーハからフランクフルトは、うん、まあちょっと多め。
うん、あ、そうなんだ。
で、うん、今度は3-4-3だったんだけど、まあ4のところは結構みんなこう、まあ3もかな。まあ全体的にこう1列あの間1列とか2列開けるけど、まあ、みんなこう。あのだから完璧に横になることはできないっていう感じの便だったかな。
まあ多分基本的にそのヨーロッパに行く便も限られてるから、アジアの、うん、韓国とか、まあ、香港とか多分そういうとこの人が一旦ドーハを経由して、でヨーロッパに行くってなるとまたフランクフルト経由とかになる可能性があるからだろうね。
ああ、そうだね、うん、そうそうそう。
もうハブだからね。しらすはたまたまフランクフルトからさ、また、鉄道で行けるの、フランクフルトからだと。
そうだね。電車で。
フランクフルトがね、またあの、もう目的地になってるけど、またフランクフルトからヨーロッパの各国に行く人もたくさんいるだろうね。
うん。そうだね。本当だからドーハもそうだし、フランクフルトも、うん、まあ両方ハブ空港だったから。
ハブだね。
ハブハブって感じだったけど、
フランクフルトまで電車で行けるとこに住んでるのはかなりでかいよな。フランクフルトなんてマジで世界中どこでも行けちゃうもん。
そうだね、確かに
本当に
電車で2時間とかだったけど、うん、まあ特急もちゃいのだと1時間40分ぐらいで着くっぽいけど、うん、まあでもそれぐらいでね行けて、
ね、うん、だってヨーロッパで一番ハブ空港じゃない？
なんならそうかな。確かに。ま
あ、マドリードとかかなと分かんないけど。
しかも、場所的にもさ、ヨーロッパの、てか、ユーラシアの結構真ん中、うん、真ん中っていうか、ヨーロッパで言うと真ん中だし。
ヨーロッパは全部行きやすいもんね。
うん。
本当、ロンドンとか、その辺と、同じぐらいの。
そうだね、ヒースロー。
まあ、今見たらね、世界のハブ空港のランキング、うん、フランクフルトはね、3位。
あ、マジで。
1位が、
リンクオク
トラッティ。1位がロンドンのヒースロー、2位がシカゴ、うん、 お部屋空港、3位がフランクフルト、4位がアムステルダム、5位がトロン、まあ北米とヨーロッパ。
2位どこっつった？
2位がねシカゴ。
あ、シカゴ、へえ、
すごいね。
なるほど。
羽田が21。
ああ
なるほどね。
羽田とかてか成田とか本当に大変、なんかまあ行ってさやっぱ、うん、お店がもう全然なかったのよ。
ああそうなんだ。
もうそもそもレストランとかもうなんかこのお店だけしかやってませんみたいだった感じだったし、
はいはいはいはい、
でそのレストランももう昼営業で終わり、
うん、なるほどね。
で、うん、もう全然人いなくて結構あれはショッキングだったね。悲しい。うん。
いや確かにそれね、空港って結構楽しいもんね。いろんな人がいたりして、
そう、
そこ買い物したりするのも一つ海外旅行の楽しみの一つでもあるのに、まあ、
そうだからあそこでお土産買うとかだったら絶対無理だった。
うん、そうだね。
うん、いつもの感じで。
そっかそっか。そこでフランクフルトまで2時間。フランクフルトとかだとさ、南米とかも行けんのかな。
ああ、どうなんだろう。
どうなんだろうね。
直行？
うん。日本はさ、まあ距離的に無理じゃん、南米まで行くのは。南米に行くのはないけど、うん、もしフランクフルトとかから、確かね、マドリードとかはね、あるんだよ。南米まで行く
のが。うん。確かに、まあ、マドリードだったら100がありそうだね。
うん。だから、ロンドンとかフランクフルトとかから行けたら、もうマジで東アジアから南米まで全部行けることになるもんね。ヨーロッパ。
確かに。最強だわ、それは。
ね、最強だよね、本当。
どうなんだろう。
まあでもヨーロッパのいろんなところね、そのヨーロッパのさ、国内じゃなくてさ、まあ、EU 圏内とかの移動はさかなり制限されてるの、うん、それこそシラスとかはオランダとか多分ベルギーとかすぐだと思うけどさ、
うん、多分ね国にはよると思うんだけど、どうなんだろうね、ちょっとあんま調べてないんだけど、ぶっちゃけ。
あ、でもそこの国境に的に、
でも、うん、そうそう、あのだからさっきのベルギーみたいにさ、そういうとこに指定されてたら多分だあれだと思うんだけど、
うん、
そうじゃなかったら多分普通に行けるんじゃないかな、ね、
まあ、例えば、うん、お店でそのなんかいろいろ書いたりするときに拒否られるとかはもしかしたらあるかもしれないけどっていうことだよね。
あ、そうだね、うん、
うん、まあ、ただ行くだけとかだったら全然大丈夫かな。
多分行けちゃう気がする、う
ん。いいね。まあ、もうちょい落ち着いたらでもあれだね。自由に
行けるような。そうだ、今。うん。
さすがに。
ちなみに今、適当に、フランクフルトから、
うん、
サンパウロ調べたけど、
はいはいはい、
まあ、乗り換えが一回、
うん、
直行は、まあ、サンパウロだとないっぽいけど、
うん、
でも、まあ、15時間で行けて、リスボン経由とかマドリード経由で15時間で、はい、これだと4万5千円で行きますね、片道。
全然もう日本から行くと普通のエコノミーで10万以上するからね。
あ、マジか。そうだよね。
それは
いい。めっちゃ安いわ。うん。
確かに。
そうだから、今回あれなんだよね。南米と、あと、アフリカは行きたいなと思ってんだけど。
そうだね。
うん、ちょっとこのコロナの中
ね、セラスが南米行くとき俺も南米行きてえな。じゃ
あ悲しいはあれだっけ、行ってないんだっけ。
南米ないね、行ったこと。うん、行きたいな。
行きたいな。じゃ
あ多分、
じゃあそれちょっと予定合わせて行きたいね。
そう、フランクフルトからだとどこなんだろう。もうちょいサンパウロって結構南の方だから言うて。
ああ、確かに。
なんかコロンビア、なんかリマとか、リマってペルーとかよく、うん、ハブ空港まで行かないかもしれないけど、まあよく使われる気がするんだよね。
あ、でもコロンビアとか。
そうだね。
は行きたいか、行きたいかな。
コロンビアででも一回日本人殺害されちゃった
よね。マジで。
大学生。うん。
ああ、
回収してみたいな。結構2年前ぐらいかな。
あ、ほんと。
あの、 あれだけどね、今度強盗に会って、強盗から奪い返そうとして、みたいな感じ。
ああ、そうなんだ。
だから、反抗しちゃダメなの。
うん、危ないよね。
お金取られたらもう、なすがまま。
うん。
まあそうだね、落ち着いたらちょっと旅行とかも行きたいね。また。
そうだね。ちょっと本当早く来てほしいな。
いやー、ちょっとドイツはね、かなり行きたいな。フランクフルトまで、うん、名古屋からもフランクフルト直行便あるからさ。
マジで最強じゃん。
名古屋、まあ基本的に日本のさ、三大首都と呼ばれるうちの一つなわけじゃないですか、うん、僕が住んでる名古屋は。
そう
だ
ね。うん。
この名古屋の中でも、まあ、その、まあ、東京、大阪はかなり国際線、ヨーロッパになんか行く便があるんだけど、名古屋はヨーロッパに就航してる便が2つしかなくて、確か。1つがヘルシンキだったかな、多分。
あ、
で、もう1つがフランクフルト。
うん、じゃその、ホットラインのうちの1つが。
そう。で、フランクフルトが直行便で行って、そのままね、鉄道でシラスにいるところに行けるなんて。
そうだよ。
めちゃくちゃすぐ近いよ、ほんと。
しかも鉄道がマジいいんだわ。
あ、ほんと？
あのね、川沿いを通るのね。うち、うん、あの、この、地域の、なんか名前にもついている、まあなんかライン川っていうのがあるんだけど、
うん、
そのね、ライン川沿いを走るんだけど、その向こう側に、はいはい、川の向こう側になんか、
うん、
まあ、自然があったりとか、うん、で、あの、お城が結構あるのよ。
そうなんだ。
そうで、なんかそのお城がなんか山の上にそびえしたりしてて、
はいはいはい、
なんかすごい良かったね。
いいね。あ、どこが一番近い？ケルンが近いのか。
ケルンが近い。
いや、いいね。
一番近い。ケルンまでマジ20分で行けるから、うん、電車で。
それはいいね。で、フランクフルトから2時間ぐらいで行けるんだよね。
フランクフルト2時間ぐらい。そう
そう。いや、いいね。めちゃくちゃいい場所だ。
ちょっとだから、そう、ケルンとかもね、行きたいけど。
そうだね。デュッセルドルフとかもいろいろあるしね。
あ、そうそう。近くには結構。
ね。
で、同じ地域内だったら ドルトムントとかもあるしさ。
そうか。
うん、
ドルトムントはあれ、試合見に行ったんだっけ？
はい、そう。ルールダービーを。
最高だな。
一番いい。最高だった。そう。いや、マジで。もうなんか、でも、両チームちょっとテンション上がりすぎてて、うん、試合前、うん、あの、スタジアムの前でなんか爆竹投げ合ったりしてて、そう、めっちゃやばかった。
そうなんだ。まあ、やっぱ気合が。
やっぱね、すげえなと思った、このドイツ人。
だって、うちが黄色のスパイク履いてるだけでチームメイトに怒られたって言ってたもんね。
ああ、そうそう。あれ、YouTube だった、それ。
うん、なんか言ってたよね。
なんか一切ね、そうそうそう。それ
でもカラーのものをつけるだけで、サポーターから殺されるぞ、みたいな。
だって、あれは、ね、電車が分けられてんだよ、その日は。
すごい。
俺ね、ドルトムントじゃなくて、エッセンっていう、うん、シャルケ側の街から、
うん
うん、そのドルトムントのスタジアム向かったんだけど、もうなんか、だこのエッセンから来る人は、この道でしか行っちゃいけません、みたいな、うん、そのドルトムント着いた時に。こう分けられてて、だから周りみんなドルトムント、あ、じゃあ、シャルケサポで。
そんなあるんだ。
そう、で、俺歩いて、でも俺ね、ドルトムント側で見る予定だったから、だからどっかで、どこでドルトムント側に行けばいいんだろうと思って、で、そしたら、うん、なんかまあその最後の入り口ぐらいのところで、まあこう、入れさせてもらって。
ああ、なるほどね。
ただそしたら四方八方から爆竹めっちゃ、バンバンなってて、ここやばと思って、そう、すごい雰囲気だった。
そんななんだ。面白いな。
ちょっとなんかブンデスリーガーとかも一緒に見に行きたいね。
行きたいね。ブンデス見たことないね。確かに。
あの、馬がいるから、スタジアムに。
あ、そうなんだ。
あ、そう。結構面白いよ。
馬が何？どういうこと？
なんかね、あの、警官というか、警備員の人が多分馬の、たまに、はいはい。
なるほど、ね。
まあ、ちょっとなんかこう、うん、見せ物的な要素も多分あると思う
けど。
う
ん、まあ、これで何かあったら駆けつけますよ、みたいな。
そうそうそう。しまあ、こう、俺とかこう、 観光客的にはちょっと楽しいよね、それ。
そうだね。
うん。やっぱ、なんか、馬じゃんって。
まあ、今行くと、ケルンって今、2部かな。
ケルンは2部に落ちちゃってたかな。
うん、かもね。まあ、一番
デュッセルドルフは落ちた。あ、ケルン1部だわ。
1部上がってきたのか。
うん。
でもそれこそ今一番楽しいのはフランクフルトかもね。日本人も二人いるし。
そうなんだよ。
ねえ、長谷部もまだ、長谷部がいるうちにちょっとやっぱ見たいよね、まだ。
そう。うさ、前回ね、ドイツでサッカー旅行したんだけど、うん、
はいはいはい。
で、フランクフルト、ホッフェンハイム、ミュンヘン、ドルトムントって回ったんだけど、
すごい。
フランクフルトもね、チケット買ったんだけど、
うん。
なんかその前の試合でなんか差別発言があったとかで、なんか無観客試合になって、
見れなかった
のか。だから3試合行けなかったね。
そう
なんだ。だから泣く泣く F カーカーで大阪の試合見せたわ。
そっか、そんなことがあるんだ。もう日本じゃさ、まあ、1回レッツ戦であったけどさ、
うん、結構ね、大事件だ。
海外とかだとそういうこと、うん、
そう。
まあ、フランクフルト、まあ、ハスメがいるのも、来年いるかどうかもわかんないもんな、下手したら。もう、おじさん
だ。そう、だから、確かに今季行きたいよな、本当に。
ね、うん、吉田さんもう行けるうちに行った方がいいよ、絶対。
そうだね、ちょっと、あんまりこう、
昨日の試合、スタメンでフル出場してたけど。
まだ見てないよ、それ。
いや、そう。鎌田大地が、
一度。本当だ。天気見てんじゃん。
うん、いや、マジ、めっちゃすごかったよ。
マジか、ちょっと後で見なきゃ。
今、大活躍。
今、3試合よ。まあ、まだ3試合です。まあ、行く機会たくさんあると思うから。うん、あ、しかも、あれだわ、再来週、てか次の試合あれだ。ケルンでフランクフルト戦だ。
いいじゃん。
ただい。たださ、ブンデスリーが本当にチケット取るの大変だから、ちょっと。まあ、取れるか見てみないとだけど。
なんか、俺の友達さ、知らせるも言ったかもしれないけど、フランクフルトに今いてさ、
ああ。
一回だけ会いに行ったことがあって、その、うん、まあ、フランクフルトの、その、フランクフルトのなんか広場みたいな有名な場所があるんだけど、観光地。
うん。
そこから徒歩2分ぐらいのとこに住んでて、
めっちゃいいとこじゃん。
そう。で、ハセベとか見たことあるって聞いたら、いや、なんか俺はないけど、うん、友達が、その、佐藤ありさと、嫁さんね。なんかね、うん、誰だっけ、こんな翼だったかな、かなんかが一緒に歩いてるの見たみたいな。
マジで。フランクフルトで本田翼見れるの、
うん、そう、確かなんかそんなようなこと言ってた気がする。なんか、なんか、仲良くて遊び来てて、みたいな。
マジで。
そう。すごいな、
ね。すごいな。じゃあちょっと、そうだから俺もフランクフルトちょっとだけ歩いたんだけど、
うん。
ちょっと、長谷部、とか、鎌田とか合わないかなって、ちょっと期待しちゃったもん。
まあ、なかなかないよね。
まあ、街中にはね、確かに。
でもね、
そういうとこ、うん、ない。
俺の先輩ね、なんかそれこそ、なんだっけ。ドルトムントの試合を見に行って、そっからなんかどっかいろいろ、まあ、ドルトムントの試合が基本メインか、見に行くみたいな時があって、
すごい。
ツアーみたいなやつで行ったんだけど、
うん、
その、なんか途中でもフランクフルトとかどっかの国とか、まあ、夜みたいなのがあって、普通になんかたまたま、どこだっかな、うん、まあ、マインツかなんかフランクフルトかなんか歩いてた時に、それこそなんか日本人の選手とかいないかなみたいな感じで歩いてたら、たまたま岡崎が、うん、多分その時毎日にいたから、岡崎が目の前歩いてきて、写真撮ってもらって、
そう。マジか。
すげえみたいな感じで、まあ普通に帰るときに、なんかまあそれこそフランクフルトの空港かなんかで、柿谷見つけて、
うん、マジ
で、岡崎っつって。で、それでなんかあの、ツアーに行ってたから、ドルトムントで、香川とも写真撮ったの、サインしてもらったみたいな感じで。
うん、
だから、1回の旅行で3選手と写真撮ってさ。
あ、すごい。羨ましい。
すごいよね。そんなことあるんだって。引き強すぎる。
ね、引き強すぎでしょ。柿谷ってその時。
バーゼル。
バーゼルか。すごいね、それで。
そう、たまたま会ってみたいな感じだったと思う。そんなことあるんだ。
すごいな。ね。
たまたまいたみたいな。
でもあれだわ、フランクフルトからボン来るときも、
うん、
マインツも通ったし、
うん、
あと、まあ、だから近くだとドルトムントエッセンもあるし、あとシャルケもあるし、
うん、
あとメンヘングラン、グラードバッハってあるじゃん、ボルシア。
うんうんうん。はいはい、はい。
あれもなんか同じ州内にあるから、結構ね、サッカーチーム、
西側にあるの。
そうそう、そうみたい。
むしろさ、ドイツは、
うん、
あとは栄えてるのは、まあもちろんそのデュッセルドルフとか、その辺も結構栄えてると思うけど、あとはミュンヘンとか、うん、そういうとこなん
だけど。南側。
うん。
南側と、あと北側は、港の近くの、
うん、
なんだっけ、ブレーメンとかハンブルクとか。
はいはいはいはい、はい。
で、あとは、まあ、ベルリンなんじゃないかな。
なるほどね。
多分、ライプツィヒとかの方はちょっと田舎っていうイメージはあるけど。
うん、そうなんだ。
うん、
確かにこう、サッカーチームだけ聞くとね、全然どこが栄えてるとか知らないもんな。
そうそう、わかんないよね。
ねえ。
どうでもそういうことらしい。
なるほど。
ちなみに、昨日は、ベルリン、うん、ってか、ドイツの東西統一から、ちょうど30周年で。
うん、ちょうどすごい
ね。そうそうそう。すごいタイミングに来たなと思ったけど。
すご
い。で、なんか、ルームメイトの人の一人がなんか、雑誌の、なんか編集してる人らしいんだけど、
うん、
なんかその雑誌が、
うん、
ハイキング系の雑誌らしくて、
はいはいはい。
で、そこの編集長が、結構なんかエクストリームなハイキングするらしくて、うん、今回はそのベルリンの壁崩壊で、そのベルリンの、一番上から、その、下までずっと下ってって、そのベルリンの壁があったところをずっと歩いて、一番下の、ベルリンのキワキワまで行くっていう、で、160キロを、丸一日以上かけて、寝ないでやるっていうのを、だけでやってるら
しい。やってるんだ、今。
そう、で、なんか、その、ルームメイトの人は、なんかその実況、
何、はいはい、
実況ブログ的なのをこう書かなきゃいけなくて、すごい昨日忙しそうだったけど。
そうなんだ。
そうそう。
面白い
な。まあ、そう、だから今ベルリンの壁じゃないや、うん、まあ。東西統一っていう一応イベントがあって、
はいはいはい、
まあ、昨日は土曜だから本当はお店とかもあるんだけど、
うん、
まあ、大体閉まってたみたいで。
ああ、そうなんだ。ちゃんと未だにそういうのは根付いてるんだね。
うん、そうそうそう。
すごい。ベルリンの壁30年前か。
そう、ちょうどそうらしくて。
俺の知り合いのおじさんみたいな人は、それこそ俺が海外旅行行ってたんですみたいな話をしてた時に、うん、なんかその大学生だった頃、だもう多分50近いかなんだけど、昔大学生だった頃に一人で海外行って、
うん、
そのベルリンの壁崩壊した、もう1990年代だよ、だから。崩壊したすぐ後とかに行って、
お
壁見て壊れてんなーって見たらしい。
あ、マジか。すごい壊れてんな。
壊れてんなーって思ってたって言った。なんか、
確かに
その頃
でも
海外旅行するのすごいよ。
ね、本当だよね。
地球の歩き方とかをもう、ガン見していくしかないもんね、だって。
ほんとさ、地図とか、
ね、
ちゃんと読んでいかないといけないじゃん。
ね、
今とは全然違うよね。
マジ今は楽勝だよな、スマホあれや。
本当だよ。この恵まれてるなと思うわ。
本当だからいろんなとこに行けるいい時代になったよね。気楽に、うん、
ね。
マジでドイツは行きてえな早く。
ちょっとね、だからその、まあ、ボンの街もいいけど、
うん、
まあ、電車もいいし。
そうだね。
うん。またサッカー、ご飯と。ご飯もうね、一応ちっちゃいのはあるみたい。
あ、そうなんだ。まあ、国内に飛ぶみたいな感じか、
うん。そう。そうだと思う。
うん。
まあ、でも多分ケルンに行った方がね、ちゃんとしたのがあるんじゃないかな。
ケルンとか行けば、まあ、それこそ LCC みたいなのはありそうだね。 ヨーロッパにいろいろ行ける、うん、
そうだね。だからなんかあれかも、なんかボンケルン、ケルンボン空港みたいなのがあった気がする。
ああそうなんだ、
うん、
じゃあもうそこからいろいろ飛び回れる、ね、
そうそうそう。ちょっとだからバカンスシーズンが楽しみだなと思うんだけど、
一応休み期間みたいなのはあんの？その
あのね、あれなんかそうちょうどね2日前にそのスーパーバイザーと話したんだけど、
はいはい、
なんかもう結構その裁量、
うん、
なんかもう裁量制というか、
うん、
まあ、別になんかいつ、うん、まあいつやってもいいよみたいな感じで、あの好きな時に研究して好きな時に休んでみたいな感じだったかな。で、まあ、週に1回その、うん、まあ、ゼミなんかミーティングみたいなのでちょっと進捗を話し合おうみたいなことでしたけど、うん、うん、
まあ、基本的に
形もそんな感じ、形もそんな感じでしょ、うん、
全然自由で、言ったらまあ多分博士課程の、うん、まあ俺も知らせもそうかもしれないけど、一番のやることって論文書いて出すことが、うん、まあ基本的な仕事の一つで、うん、まああとはそれ以外にその研究発表とか、途中でこういうものを作っといて、なんかその助手的なことをやるとかいろいろあるけど、まあ基本的には、うん、やっぱ論文を書くっていうのが仕事だから、そこに向けて、うん、まあ、ある程度、まあ、いつまでに締め切りがある、この学会の締め切りがいつだからみたいなのをある程度デッドラインを決めて、そこに向かって、まあ、今はなんか実験やる時期とか論文書く時期とか、うん、そういうのを決めて走っていくっていう感じだから、もう言ったらいつでも休みだし、いつでも休みじゃないって感じだよね。
そうなんだよね。そうそうそう。本当自分で、こう、自分のスケジューリングをするっていうのが、まあ、大事だよね。
まあなんか、逆に言うと、メリハリはないよね。その、休みだ、みたいな。
そうだね。
うん。
うん、俺はこの、なんか1年間で結構その、うん、このニート期間で、なんか自分で、こう、メリハリをつけなきゃなと意識してたから。
うん、偉い偉い。
なんか、うん、なんかこう結構スムーズに入り込めてる、てかあんまこうやってること変わってない感じは、
うん、それは大事だ、
なんとこあるから
、うん、メリハリがね、
まあ、ちょっと今、そう今ちょっとその研究所の、
うん、
まあ、オンボーディングのとこでなんか、うん、まあ、自己紹介したりとか、あと自分の研究をちょっと発表したりとかっていうのはあるけど、
うん
うん、まあ、それぐらいかな今は、
うんうん、いやーまあそうだよな。基本的にまあ自分次第だから、
うん、
もちろんお給料もらってるとはいえ、結局成果が出せなかったら苦しむのは自分だし、
そうそうそう。
結局ね、頑張らないといけないのは自分なので、うん、自分のために頑張れるよね、一番は。
そう。本当なんかそういう環境にいるってことが、なんかこう裁量持たせてもらえるっていうのは本当に、なんか自分には合ってるなっていう、
本当そう
気がした。
結局ね、
やる気も出るし、
そうね、まあこれやっといてって言われるだけじゃね、物足りない時もあるもんね。自分で考え、
うん、そうそう、
自分でやるっていうのが向いてる人には、
うん、
まあ俺らが向いてるかどうかわかんないけど、そこを少なくとも頑張ろうとは思える
人間。思えるからね。あ、やっぱり、ね、お金ってマジ大事だなって思った。
確かに、まあ、シラスはね、
そう、
お金がようやく。
やっとさ、やっとお金入るようになったんだけど、今までとか、今ちょっと、うん、まあ、それ、研究とは別で、今ちょっと強化学習の勉強をしようと思ってて、
いいね。
なんかあの、カグルってさ、データコンペの、あれで今なんか、マンチェスターシティの、
うん、
なんか、コンペティションができてて、新しく。
おもろ、見よう。
それなんかサッカーゲームの中で、あの、なんか Google がさ、今やってるなんか Google フットボールっていうなんかサッカーゲームなんだけど、なんかそれを使ってなんかマンチェスターシティがこう、あの、シミュレーションしたいみたいな。
本当だった。Google リサーチフットボール with マンチェスターシティ FC。
そうそうそう。で、まあ、やることとしてはだから、こう、まあ、要は、ウィーレみたいなもんで、その、まあ、ウィーレの強い、この、コンピューターを作ろうみたいな、強い AI を作ろうみたいな、そういうのが、まあ、目的なんだけど、まあ、そのために、ちょっと、あの、まあ、ルールベースじゃなくて、強化学習使った、なんか、モデル を作りたいなと思って、まあ、勉強を今してんだけど。
いいね、いいね。
で、多分今までだったら、なんか、うん、まあ、YouTube 見たりとか、あとなんか人が書いてるウェブサイト見たりとかして、やってたんだけど、
はいはいはい、
今やっとね、もう、あの、ユーデミーとか、そういうお金を使った。
お金があるから。
お金を使って勉強できる環境になってるから。いや、これは本当に、効率がまず違うなと思って。ね、なんか今までだったら、いや、しかもそれも割引ないやつで、まあでも4000円くらいなんだけど、
うん、
コードは。
そうね。
そう。だから、まあでも4000円かってなってたけど、うん、まあ、今だったら、
あら、もう学びたいものにね、
うん。しかもそれがね、そう、しかもそれが別に成果も自分のやりたいことになってくるし、
なってくるし。
しかもこれなんか、入賞したらあれらしい。まあお金と、
まあそうだね。
あとなんか、あの、マンチェスター行ってなんか試合見たりとか、なんかその向こうの人と話したりとかもできるらしくて、で、それできたらさ、俺がやってる研究とかの話もできるしさ、
まあ、
だいぶその楽観的だけど、そこで、今からゼロから始めて入賞するっていうのは、まあでもそういうこう、なんか一個、
研究
目標、
モチベーションになるよね。
そうそう、モチベーションになるから、
本当だ、
ホスピタル。
チケットトゥアテンドアホームマッチインザホスピタル。ホスピタリーラウンジっていう、まあ多分だからめっちゃいいとこの、あの、最下とかにあるような、ああ部屋でホームマッチが観戦できますってのと、なんか、マンチェスターシティのデータサイエンティストみたいな専門家かな、の人と、なんか、
話せるみたいな。
話せるみたいな感じだね。インタラクションズって、ユニークインタラクションズって書いてある。めっちゃいいじゃん。
うん。
で、1位だと、
そう。
3000ドル。30万。
1位は3000ドル。30万。
めっちゃいいね。面白そう。そう
だこの、まあ、あと2ヶ月あるから、
ちょっと。2ヶ月あるよ。
うん。
いってるでしょ。
いきますよ。もうこれ研究と並行で。
確かに、シラスの研究とかも、それこそ、教科学習的になんか、
使うの
か、言ったらさ、まあ俺もサッカーの研究はあんまり詳しくないけど、どんどん新しい戦術とかもそうだしさ、なんか正解がない領域じゃん。あの、
そうだね。
どれも正解にもなりうるし、まあどれも不正解にもなりうるっていう研究だから、そういうところを、でも使えそうだしね。この知見は。
そうそうそう。まあ、ちょっと頑張りたいなと思うんだけど。
そう、いいね。
このコンペ面白いのが、
うん。
あの、カグルってまあこう、まあ普通のカグルはなんか、なんかよ、あの、機械学習を使って、まあ、モデルを作って、はい、で、なんか予想して、で、まあスコアが出て、
そうだね。
で、じゃあその、じゃあど、その、じゃなんでこのスコアが出たか、
うん、
じゃあどういうモデルを使ってるかっていうのは、まあそれ公開してれば見れるんだけど、
はいはい、
ただ大体の人は公開しないから、その上位の人とかは。
うん、
からまあわかんないんだけど、うん、これはなんかそのリーダーボード見ると、まあスコアがあって、うん、その横になんかエージェントってあるんだけど、それ見るとなんかその試合の、なんかあのこういう、この人が作ったモデルはこういう動きをしますっていう、実際の試合
ウィールじゃん。
の模様。そう、ウィーでやってるの見えるんだけど。
すごい、これ。面白い。
で、昨日1位の人のやつ見たんだけど、
ああ
なんか、今んとこね、ひたすら、もうなんか、近藤サッカーみたいな。
裏裏アルケみたいな。
あ、てのあ、でもパスすらないから、もう近藤サッカーでさえんだけど、なんかひたすら R1 をして、あの、相手のゴールに突き進んでくるみたいな。で、一番近くにいるやつが、あの、相手ボール持ったら、一番近くにいるやつが、もうプレス、RG でして、で、ひたすら直線的にゴールに向かっていくみたいなサッカーしてたから。
本当だ。
でもまだこう、始まってすぐだから、まあそんなにこう、そう、あれだと思うけど、ちょっとだから、全然こう、これをね、ちゃん、なんかもし パスサッカーとかを取り入れられたら、
確かに。
すごい面白いかなと思う。
ここに戦術落とし込めたらかなり面白いだろうね。
そうそうそう。いろいろアイデアあって。
面白そう。
そう、ちょっとだから、それがね、でも機械学習で、どれぐらいできるのかなと、
うん。
なんか、多分ルールベースだったら、まあ、ある程度さ、うん、こう、 じゃあこの選手がこのいる、ここにいるときに他の選手はここに来てみたいなできるけど、もしそれを、なんか、まあ、強化学習でやって、
うん、
その、じゃあ人間が考えるような動きと同じような動きが再現できたら、結構面白い、う
ん。確かに、確かに。
なと思う。
本当ずっとドリブルしてる。ディフェンスから。
そうでしょ。それでゴール決めたりとか。
入ったらシュートっていう感じなんだろうな。
そうそう。多分そ、そうそう。
面白。確かにこれは学習されてる感がないね。
うん、まだね。あんまりこう、ね、そう。
確かにまだ、ね、
これが1位で、1位で終わったとして、そんな、なんか、シティの人が、絶対にこう、話したいなら絶対にならないと思うんだけど、今のとこは。
まあ、少なくとも、その、ポジションによるラベルで動きは変わってほしいよね。ディフェンスなのか、ミッドフィルダーなのか。
そうそう。そうです。
その辺もうまくなんかできそうだな。まあ、その辺は、あの、パラメータをそう設定すれば学習できるから。めっちゃ面白い。うん、
そうで、まあ、このシティのなんか、試みとして面白いなと思ったのは、まあ、このなんか概要みたいなところに書いてあるんだけど、なんか、まあ、普通のサッカーだと、うん、あ、てか、ま、人はこうさ、まあ、失敗から学ぶんだけど、でもサッカーは、ま、失敗が許されないスポーツで、じゃどうやって、こう学ぶんだってなった時に、じゃそのゲー、ビデオゲームを使って、まあ、学びましょう。
シミュレーションだよね。うん。確かに。
シミュレーションをしましょうっていうところで、で、もしかしたらさ、こうなんか、今俺らが思ってるこう常識とかがそこで、
そうだね。
こう、ぶち壊してくれるようななんか動きとかをするかもしれない。それは多分なんか、アルファ5とか、でもなんかこう人間が考えないような手みたいなのがあったみたいだけど、
私あの、ブレイクスルーがこういうシミュレーターで起こる可能性があるからね。
そう。だからもうなんか全然ポジション関係ない動きしたりとかさ、
うん、
なんか今まで考えてた、なんか、幾何学的なのよりも、もっと違う動きしたりとかしたら面白いなと思うし、まあ、それが起きるのかってとこも含めて。
確かに。いや、これそうだね。それを、シティのデータサイエンティストの人と話せるってのはめちゃくちゃ面白そうだし。
ね。
で、これは、コンペは Google リサーチがオープンしてるから、まあ Google リサーチにも雇ってもらえるし。
そうだね。うまくいったら。
めちゃくちゃいいね。
うん。そう。
面白い。
まあちょっと、これはね、一個。まあ、別に、だからこれ、まあ何にもならなかったとしても、うん、まあこれやってるだけでさ、すごい。
そうそう、
勉強。あの、許可学習の勉強もしたかったし、そうそう、うん、ちょうど。
なんかね、きっかけがあるとできるしね。
うん。許可学習ってさ、他のやつと違って、
うん。
なんかデータ揃えたりするのちょっとめんどくさいというかさ、こう実際のゲームとか、なんかそういうシチュエーションを用意しないといけない。
許可学習で、うん、まあそうだね、応用できる分野が、まあなんていうか限られがちというか、うん、まあ普通の機械学習とかの手法とかだと、まあデータちゃんと集めて、それなりの、なんかデータを、まあ集めてくれば予測できますよねとか分類できますよねとかはあるだろうけど、うん、まあ強化学習とかになると、まあそれこそさ、なんかまあ人間がどういう行動を決定するかみたいな問題とか、なんかまあ設定がちょっと難しいから、よくまあやられるのはゲームとかさ、それこそ人間の歩き方とかを模倣するみたいなので報酬をできるとかだけど、
うん、
まあどこまで応用できるかだよね。
うん。
まあただラベルがないデータにも、もう活用できるから、その点は素晴らしいよねっていう話だね。
まあ、そういう意味だと、まあ、カグルみたいにこうデータを提供してくれる場があるっていうのはすごい、ありがたいね。
データがあって、かつ、まあ、アウトプットもさ、わかりやすいじゃん。サッカーとかだと。勝ちゃいい、うん。つまり、勝つための、うね、もうに、あの、普通の部活と一緒だよね。勝つために、勝つことで報酬が得られるっていう目標があるから、
うん。
もう、勝つためのサッカーをするっていうことだもんね。簡単に言うと。
そうだね。
勝たない
そのために何が。
だから多分、まあ、この今さっき見た動画とかももしかしたら本当に勝つっていう、勝つというか点を取るっていう報酬が与えられた時に、 最適な行動はこれだったのかもしれないしね。本当に。
ゴリゴリに。
そう。まあ、あとシミュレーターだから、スタミナとかそういう部分加味されてないとか、そういうことはあり、ね、
そうそうそう。そうなのよ。あんなん、考えたら死ぬからね。
全員さ、スタミナとスピード99みたいな感じで。
そう、だからそのパラメーターが変わった時にもできるものではないといけないと思うし。
それを、むしろ、
それ
を。
あ、てかまあ、てかそれを加味して、うん。
分散させて、やって、ある程度、まあ、そのもちろん成果は高くなく、なかったとしても、うん、人の人間の能力のパラメータをうまく分散させて、例えばディフェンスにいる人は、ディフェンス能力強めとか、うん、シュート、フォワードはシュート強めとか。うん、そういうのを設定できて、ある程度形になる得点パターンが生み出せたら、めちゃくちゃ面白そうだけど。
そうだよね。
うん。
ちょっとだからこれがどういう結果になるのか、まあ自分も含めて、あと普通のリーダーボードの上の人を含めて、
そうだね。
どうなるか、ちょっと楽しみに しようかなと思ってるけど。
ね、うん。まあ、カグルのいいところは、あとは他の人のやっぱ回答が、まあ全部じゃないけど、見れるっていうところはいいよね。考え方とか、
そうい
う回答を
して。それだけで勉強になるしね。
あれマジで勉強になるよね。
うん、
本当に。
え、形もなんかいくつか参加してる？
ね、コンペに出たことはないけど、例えばそれこそ、うん、なんだろうな、テキスト、ツイッターのテキストから、センチメントアナライシスって言って、まあ、感情分類とか、
うん、
そういうのを、まあ、やるときに、まあ、どういうデータセットを使ってるのかなとか、まあ、データセット提供されてるのあるし、データセット、どういうデータセットを使われてるのかなとか、どういう手法が、まあ、
うん、
最近じゃトレンドなのかなとか、が結構あるから、うん、まあ、普通の深層学習の中でも、どんどん新しいモデルがやっぱ出てくるから、まあ、それか本当古典的な機械学習を使う方が結局、精度が高いのかみたいなことがあったりするから、そういう時に参考にしたりするかな、カグルは。
じゃあまあ基本的にはそのノートブック見てっていう感じか、うん、他の人の書いた。うん。
またデータセットちょっともらったりとか、そんぐらいかな。
ああ、それもでき、あ、そっか、データセットもあるもんね、うん。
そう。レビューのデータセットとか結構たくさんあるから、ホテルのレビューとか、食べログみたいな、食べログはないかもしれないけど、うん、なんかそういう、店のレビューのとかテキスト系のデータとかはかなり集まってるし、あと画像系のデータもかなりたくさんあるよね。
うん、
そういうのはいいよね。
え、ちょっとそうだ、あのさ、ちょさっき初めてカタシンのさ、うん、論文のアブストをさいくつか見てたんだけど、
あ、マジはずいな。
ちょっと どんな研究をしてるかちょっと簡単に説明してもらってもいい？
ね、そうだな、今やっってる研究と、
前やっ変わってる、
うん、今やってる研究はね、あんま論文にしてなくて、今ちょっと書いてる途中なんだけど。
あ、じゃあまあ、それは、うん。
前やってたのは、それこそ学部生の頃にやってたのは、まあ、観光とかするときに、なんかさ、うん、いろんな、なんだろう、例えば、初めて行った時と2回目行った時3回目行った時と10回以上行った時って、例えば京都に行く時はね、そのさ、うん、行きたい場所ってかなり変わると思うじゃん、
うん、
で、そうだ、俺が初めて京都に行った時は清水寺とか金閣寺とかでかなり満足度高いと思うんだけど、もう10回とか行ってる人ってさ、うん、そういうとこを例えばレコメンデーションされても全然嬉しくないじゃん。
うん、
だからそういったところでなんかあんまり知られてないけど、そのかなり
リーダーとか
満足度が得られるような場所とか、そういうその人が好むようなそのレビューとかで場所みたいなのをなんか推薦するシステム、穴場のスポットみたいなのをなんか抽出するみたいな研究を学部の時はやってた。で、それはなんだ、今スマートシティみたいな研究テーマがあって、うちの研究室、うん、俺が所属してた研究室、うん、まあ、そのスマートシティの一環として、まあ、そういういろんな人にも満足してもらえるような街づくりをしましょうみたいなことがあった
から、
それをやってた。そう、
確かになんか一番最初のてか今 Google スカラ見てるけど、
うん、
やつは結構 なんかまあ IoT 的というかさ、
そうだね。
あの、この車の運、スマホのさ、運転モードで、こう、通知を、なんか、なんかどの通知を見せて、どの通知を見せないかみたいなの話かなと思うんだけど。
そうだね。あれは、そうだね。一応共同研究で韓国のなんか学生と一緒にやってたんだけど、そうだね。どういうタイミングでスマートフォンの通知を出すかとか、そういうのもやってたから。
だから結構まあじゃあスマートシティっていうのがやっぱりこう、
そうだね。
軸にある感じはするね、
それ。学校の頃はこのスマートシティみたいな軸でいろいろやってて、で、研究室自体も、それでやってて、で、中止になって、まあそのスマートシティの軸もあったんだけど、なんか他の研究もやりたいなってなった時に、まあいろいろ考えてた時に、結局その人間の、なんか行動とか、なんかその意思決定みたいなところって何に紐づくんだろうって思った時に、さっきのその観光の穴場スポット行きたいとかもさ、もちろんその過去の経験とかからこういう新しいとこに行きたいっていうサジェストの仕方もあるけど、結局はその場その日のそのテンションみたいな感じじゃん。ってのが結構大きいと思って。で、その中でもなんか俺は結構感情的な部分に興味があって、人の感情がこういう時だったらなんか人はこう行動するんじゃないかみたいなことを、まあなんか数理的に、数理モデル的に解きたいと思ったのね。で、そのアフェクティブコンピューティングっていう分野の研究を今やってるんだけど、アフェクティブっていうのはまあ感情とか情動とかそういうもののをコンピューティングで、まあ機械で、機械とか、まあ、パソコンっていうか、計算機で、まあ、解きましょうみたいなことで、基本的にそのアフェクティブコンピューティングで、研究でやられてるのが、まあ、大きく二つかな。その感情を認識する側。つまり、その、写真から、この人は笑ってますよねとか、なんか怒ってますよねとか、分かったり、なんか笑顔度何パーみたいな、なんかそれこそこの前 NHK で前の研究室のやつが紹介されてたんだけど、まあズームとかでこの人笑顔度何パーですよねみたいなのをやってますみたいな研究がちょうど先週ぐらいに NHK で紹介されたんだけど、そう、まあそういうのが、それはまあ写真からね、
写真から
画像から撮れますっていうのと、でまあ他の、まあ、その認識、感情を認識するっていうのだと、音声とか、例えば俺が今怒っている声なのかとか、優しい、楽しんでる声なのかとかっていう、そういう、音声の韻律とか、そういうところからも取れるよねっていうのが一つ。で、俺が基本的に今やってるのは、テキスト、感情の、テキストの中から、そう、ツイッターとか、で、俺が今メインにフォーカスしてるテーマが対話システムなんだけど、対話システムの中でも、なんだろう、その、またリンナとか、そういうチャットボットみたいなのあるじゃん。そういうのがまあメインで、そのアレクサとかグーグルホームみたいなのは基本的に音声対話なんだけど、まあその音声対話はもう結局テキストに置き換えてやってるから、まあ基本的には一緒なんだけど、まあ俺はその中でもテキスト対話の対話システムと人がインタラクションすることで、まあどういう感情の時にどういう返答をしたらいいんじゃないかみたいな。
なるほど。
まあ認識するみたいなことをやっていて、で、それがまあさっき言ったその認識の技術ね、テキストとか、とか音声からその感情を認識しましょうっていうのは、今の人の状態を検知するところ。
だからこの人は今起こってんのか、
すでにまあいろんな研究でもうやられてますってのがあって、で、もう一つがそのロボットとか、まあ俺がやってる対話システムとかが感情を表現する手法っていうのがあって、その例えばさ、まあ例えばロボットが怒ってる時とかにこうすごい怒ったなんか動きをするとか、怒った顔つきをするとかもできるし、あと俺がやってるのは、テキスト対話で、その例えば、こっちがなんか話しかけた時に、向こうが怒ってきたりとか、悲しんできたりとかっていう対話を生成するっていうことをやっているんだけど、 まあ、機械側が、感情的な文章を生成することによって、まあ、人間の感情をコントロールするとか、なんか、
なるほど、
人間が怒ってた時は慰めてあげるとか、人間が悲しん
で、そう
、一緒に悲しんであげるとか、一緒に喜んであげるとか、そういうのができることで、なんかより人に寄り添ったエージェントができるんじゃないかなと思っていて、なんかさ、例えばドラえもんとかさ、ベイマックスとかさ、ベイマックス見たことある？
あ、ベイマックスも見てないんですよ。
ベイマックスとかもまさにそうで、俺がやりたいことを、まさにもうまんまベイマックスなんだけど、言ったら、ベイマックスってなんか人の顔とかのをスキャンしてビーって見て、今この人はこういう状況だみたいなのをパッて見て、なんか助けてあげるみたいなことをやるの。ベイマックスヘルスケアロボットなんだけど、で、そのユーザーっていうか人間がこういう状況の時はこう助けてあげると一番いいよねっていうのを、まあ、自動で理解してくれる最強のロボットなんだけど、まあ、要はそういうことがやりたくて、やっぱ人に寄り添ったり、まあ、人の行動とかを変えたりとか、まあ、ドラえもんとかじゃないけど、人の感情とか人の行動とかを検知して、その上で人に最適な行動を促すっていうところまで
一
貫してできたらいいんじゃないかなって言って、今はそういう研究をやっていますという感じです。
まあ、じゃあ、まあまあ、まあ今ベイマックスの話だったけど、まあ、実際に出てるものとしては、片新がさ、地域あれインターンやってたとこの会社のなんか、なんだっけ、あの名前、ロボット、
ラボット、
じゃラボットが、
うんうんうん、
とかのあの感情の表現というか、さ、なんかすごい表情豊かじゃん、あのロボットは。
そうそうそう、あれもそうだね、まさに。
あれとかは、だから一個そういう感じだよね、イメージ。
あれは、そのラボットって、まあ、知らない人いるかもしれないけど、LOVOT と書いて、ラボットって書くロボットが、ちょうど去年ぐらいかな、去年、一昨年ぐらいに発表されて、今年に入って、去年のぐらいか、からも販売されていて、今年入っていろいろ、今テレビ出たり、この前マツコの知らない世界も出てたし、あとなんか、松岡、まあ、ミルハルマさんちょっと亡くなっちゃったけど、松岡前がやってる4話だけ途中で打ち切りになっちゃうけど、やってる他にも結構、そのなんかペット役として出てたりするんだけど、
あ、このあれか、お金の切れ目が恋の始まり。
それ。
あ、それそうなんだ。
あれの、あれめっちゃ出てる、あれに。まあ、いいわ。まあ、とかで、あれは、まあ、ペットロボットで、喋らないんだけど、まあ、鳴き声とか、そういうところで、やっていて、もともと、その、俺はそこで1年半ぐらい、2年ないぐらいか、ちょっと、1年ちょいぐらいインターンをしていて、そこで作っていたのが、まあ、そのラボットっていうやつで、もともと社長が、代表の人が、ペッパー、ソフトバンクで、ソフトバンクでペッパーを作っていて、で、今、そのラボットに、を作ってるっていう状況なんだけど、もともとはその、対話、ペッパーってお話できるじゃんとか、タッチパネルとかで、こうしてって言ったら、はいっつって、なんか注文とかしてくれたりするロボットなんだけど、まあ、それももちろんいいけど、やっぱり、その、ラボットみたいに、特に何も、その役割を果たしてくれないというか、何も助けてくれないもの、いるだけなんだけど心が満たされるとか、
なん
かこう嬉しい気持ちになるみたいなっていうところを、あの会社は目指していて、なのですごい俺もインターンで何も分からず行ったんだけど結構楽しくて、俺がインターン始めた時はまだこういう製品を出しますっていうのが世に出てない時で、新調達はしていたんだけど、その、まあ、ロボットを作ってるっていうのがベールに隠されたまま、こう、どういうロボットを作ってるんだろうっていうのがね、まあ、俺も面接とかでも見せてもらえなくて、入社して見せてもらったみたいな感じだったのよ。そう。
じゃあまあ、一応ペッパー作ってる人っていうのは、ペッパーの人って知ってたけど、じゃあ一体何よっていう感じだね。
そう。 だからまあそれもちょっと近いかもね。その俺が今やってる研究とかに、その人間の感情とか、まあ顔とか、カメラがついてるから顔とか声とかを認識して、うん、そこからその可愛くしたり、なんか可愛い表情を見せたりとか、なんか泣き声出したりとかやってるので、
うん、
まあ、そこはちょっと
近い。そこはさ、
うん、
そこはこのラボットの会社インターンするってとか影響を受けたとか。うん、きっかけになったとかではない。
そう、もともと俺の同期がロボットのハードウェアの方を作っていて、でそれでそのやってた時に、そのラボットのその社長、グルーベックスっていう会社の社長の林さんって人に声をかけられてインターンを始めてたの。
うん、
でそこでまあちょっとソフトウェアエンジニア的なことをインターン募集してるからやってみないみたいな感じで誘われて、
うん、
も入って、もともとそのロボットのなんか制御とかそういうところにはあんまり興味はないというか、あんまり気にしてはいなかったんだけど、いろいろ会社入っていろいろ触るうちにすごい楽しくなってきて、まあこういうロボットがあったらいいんじゃないかとか、こういう対話ができたらいいんじゃないかみたいなのを考えるようになったきっかけにはなったかもしれないね。
なるほど。
うん、
じゃあ結構そうだね。まあ、研究の、
うん。
うん。まあ、一個のサポートにはなってたっていう感じ。そう
そう、まあ、もちろんその、今は、グルベックスにも行ってないし、会社にも行ってないし、うん、その、あんまり連絡とか取ってないけど、その会社の人とかはね。
うん。
でもまあ、あんだけさ、今もうテレビとかで見てるのを見ると、やっぱすごいなって思うし、すごい、俺がいい
のは。じゃあ、
うん。
うん、じゃあ、あの動きの一個はちょっと形が関わってるみたいなところ
が、まあ、そうだね。まあ、ある部分とかは関わってるところも、まあ、ちゃんとその、全部俺がやりましたってところはもちろんないけど、インターンだったし。
うん、
でもまあ、いろいろ開発の裏側とかも見れたし、すごい、いい経験でしたね、あれは。
いや、いいね。すごいいい経験だね、それは。
うん、本当いい経験だったわ。
うん。
結構そこの中でも、まあそこって言ったら、まあベンチャー企業とかスタートアップって呼ばれる場所で、もともと俺が入った時が50人ぐらいだったかな。で、もっと本当最初3人とかで始めてて、俺が入った時で5、60人とかいて、そこからオフィスも移転して、もう100人規模とかになって、みたいな感じの場所だったの。
うん。
そう。で、でもそこでね、やっぱ見てるとね、まあ、マジみんな、なんかね、スーパーマンなわけよ。すごいのよ。みんな働いてる人。
で、もうね、スキルとか。
そこの中でも、やっぱ博士課程とかだった人とかも結構いたりして、
うん、
やっぱそういう人、すごいなって思って、なんか普通にさ、それまでは、それこそ学部生の頃とかだったら初めて入った時は、なんか就職して、大きい会社行くんだ、うん、行くのかな、みたいな感じで思ってたけど、
うん、
なんか、ベンチャー企業とかってさ、言ったらなんかその、激務じゃないけど、なんかなんつうの、あんまりその、いろんな人がいるなと思って、その、大手に行かなかった人もいれば、大手になんか行けなかった人とかもいるんじゃないかみたいな感じで思ってたのよ、勝手に。
うん、
まあ。もちろん企業によると思うけどね。
うん。
でももう本当にそこにいる社員の人はみんなすごくて、なんか、こうやって自分の意思で、新しいものづくりをしたいんだっていうモチベーションのもと人が集まってたのね。
ああ、なるほど。
そう。だからそこのね、うん、やっぱなんか、すごい意識はすごかったね。かなり。
じゃあまあ結構そこも意識、その意識が結構影響、うん、形の、ね、まあ、知ってる部分は、うん。
そうだね。なんか普通になんか就職してとかじゃなくて、ちゃんとみんな能動的に働いてる感があったね、やっぱり。
うん、じゃあそこで結構自分で考えて、じゃあ何がやりたいんだっていうね、
うんうん、
の考えながらっていうところ
で、そうそう
そう、やっぱ結びついていくよね。
うん、すごいいい経験でしたね、あそこにいた期間は。
うん、そっか、じゃあまあ そんな感じで、
うん、
まあ、研究、
まあ、研究はそうだね、
研究はそうだね。 でもすごいね、いろいろもう今にちゃんとつながってる部分がめっちゃ。
まあでもなんか結果論だけど、結局今までやってた、その全ての物事になんか意味があるじゃん、どうせみんな人間って。
うん。
だからそういう経験で、例えば、もしそこのインターンがめちゃくちゃさ、俺に合わない環境とかだったら、まあ、こういうところは自分に向いてないから、こういう道に進もうっていう考えるきっかけになってたし、
うん、
逆に俺はそういうところがすごいって思って、インスピレーションを受けた部分もあるから、じゃあ自分はこうなろうみたいなところが今にも結びついてるから、結局まあプラスだろうがマイナスだろうが、何かしらに影響をするんだろうね。
うん。
このとこ。
それってさ、うん、あのまあ、そう、まあ、何やってもプラスマイナスどっちでも自分のためになると思うんだけど、でも結局そうやってこうあの能動的に動いてるからこそっていうのは多分あるので
、うん、まあそうだね、まあ、あと
だから、
うん、俺がめちゃくちゃポジティブ思考だからってのもあるかもしれない。いい部分、
それは大事、
いい部分を見ていい部分を吸収できるっていう人間だからかもしれない、うん、
てかそうじゃないとさ、やっぱ一人で、まあ、博士なんてさ、一人ソロワークが多いじゃん。
うん。ほんとそうよ。
できないよね、なかなか。
ポジティブに考えない人は。
うん。しかもまあ、別に、てか、それがやっぱ基本だと思うけどね、こうなんでも。
人生。周りのこととかね、考えて、自分がどう考えて、どう思ったかっていうのはやっぱかなり重要だなと、ここ数年思うね。
ほんとそう。
うん。
自分のこの五感と、あと頭で、まず五感で何を受け取って、
うん、
で何を考えているのかっていうのが大事で、まあなんかすごいよく一般的に言われることとかってたくさんあるんだけど、
うん、
なんかそれをやっぱり、なんか疑ってかかった方がいいなっていう。
結局さ、今ある常識とかもそうだしさ、まあ常識っていうかマナーとかまた話が別になっちゃうのかもしれないけど、うん、例えばその、4年生大学、4年で大学出て、大手の企業に就職することが善とする常識があるとするじゃない。それって誰かが一部作ったもので、別にそれが良かったか、その本当に4年生で大学出て大手の企業に就職した人の方が、ま、なんか人生の幸福度は高かったかっていうエビデンスは全くないじゃん。
うん、
まあ。統計的にはあるかもしれないけど、本当に全員が全員高かったかどうかは別じゃん。
うん。
なので、誰かが作り上げた常識を、まあね、に沿ってやるんじゃなくて、自分で比較して、こっちとこっちだったら、こっちの方が自分は輝けるなとか、自分はいい人生を送れるな、みたいなのを検討し、比較した上で、まあ、その道を選ぶっていうのは大事だよね。
うん。本当そう。最近さ、
うん。
あ、いいよ、ごめん。
あ、いいよ、いいよ。全然。
いや、最近さ、その、デカルトのさ、我を思うゆえに我ありってあるじゃん。
はい。
なんかあれがね、やっとこう、なんかこう、肌感覚で分かんなと思って、なんか方法除雪のあれだけど、なんかこう、ほんと自分の今まであった知識とかを一回全部捨て去って、ゼロで考えるっていうのがほ
ん
と大事なんだなっていうのをマジ思うね。
結局まあね、偏見とかに、とかまあ偏っちゃうからね、意見は。
そうそう、
大事よ。
なんでそう思ったのかとかってすごい大事だし。
あ、そう。あと、うん、その時に例えばみんながいいと思ってるものとか悪いと思ってるものを自分はそう思わなかったとして、その意見をちゃんと主張できるようになりたいよね。例えばこのラーメンはマジでうまいよって全員が全員言ってたけど、自分はそう思わなかったら俺はそう思わないのを、まあ、主張できるのと、その理由を説明できるのはかなり大事だなって思うよね。
そうだね。うん。で、そこで、こう、ちゃんとなんだろう、自分の意見を主張しつつ、うん、なんかそこのコミュニケーションの取り方みたいなのも、なんか大事かなと思う。うん、ちゃんと自分の意見は言うけど、言いながら相手をリスペクトする言い方っていうか。
そうだね。そうだね。そこで、まあ、うん、なんつうの、その、対立してもしょうがないから、もちろん。
そうそう。そこでさ、相手と対立して聞いてもらえないっていうのは、まあ、全然意味ないことだから。
うん。ただ、まあ、自分の意見は持ち続けた方がいいよね。 やっぱり。
うん。だからいくらそのラーメンなんちゃらの上だとしても別に。
上だとしても。もちろん、その相対的に上の、上なのかもしれないけど、
うん。それと自分が出るのは別だから。
口に合うとか、うまいと思うかも別だからね。
うん、うん。
まあそのいろんな経験をしていろんな比較をするっていうのはでも大事だよね。ラーメンとかに含みおいてね。
そうだね。そうそう。やっぱいろいろ。
そう。
うん。
上位5つ見ても、その中でやっぱ順序かなり人によって変わってくると思うから。
うん、うん。
それをね、ちゃんと自分で感じるのは大事かもしれないね。経験するっていうの。
だから本当はあとそう、まあ1個のもの見るときに、まあラーメンでもなんでもいいけど、本当なんかいろんな視点から見れるようになりたいなって、まあずっと思ってて。
そうだね。
うん。で、そうなると、まあ、じゃあラーメンの味ってとこ行ったら、じゃあ他のラーメンと比較してとか、まあ、素材がどうとかっていうのもあるし、じゃあ、この経営的に、じゃあこの、とかマーケティング的にこの見せ方どうで、あとリッチ的にどうでとか、まあ、いろんな見方できるようになると楽しいから。
うん、そうだね。結局まあ、
うん、
全部研究なんだよね。研究と一緒だよね。
そうそう。
だって、
そうそう。結局そうだ。
解説の手法が、一番すごい手法できましたみたいな、例えばそのさっきの俺の話で言うと、感情を 100% 認識できる手法ができましたってなった時に、そう主張するのは簡単だけど、うん、本当に 100% できて他の手法よりも正しいのかっていうのをまず比較するべきじゃん、研究としては、うん、で既存の手法とか今までやられてた手法と同じ尺度で比較して本当に上回ってるのかっていうのを証明するのが研究だから、
うん、
まあ言ったら人生も研究ですよ。もう
人生に研究だもん。
そこで
ちゃんと実験と
実験して評価して、
うん、
分析して、
そう比較して評価して、
なんで高くなったのかっていうのを考察して、この出汁が効いてるのかみたいなのを考察して。うん主張するっていう。
そうだね。ちゃんとこう、ペーパーを書くっていうね。
そうそうそう。ラーメンデータベースに、ペーパーを書く。
ペーパーを書く。で、それをレビューしてもらって、この口コミしてる人ちょっと、どうかなってなったりもするし、あ、結構いいこと書いてるってなったり
もするし。査読ついて。
査読ついて。
ラーメンデータベース、
その次ラーメンデータベース面白いな。
やばいな。まあでもそういう感じだよな、本当に自分でね、うん、物事を見て自分の尺度で感じることがやっぱ大事だよね。
うん、そうそう。まあだから、まあ、研究っぽい言い方するとそうなんだけど、
う
ん、でもまあ結局みんなやってることってそういうこと、
そう
なんでね、こう言葉にすると
どこの店よりもこっちの方が好きだっていう思う、その感覚を、まあ、言語化したりしてるだけで。
そうそうそう。で、まあ、言語ができると、まあ、じゃあ人間の普通のただの、まあ、生活っていうのを、
うん、
まあ、ただ言語化するだけじゃなくて、じゃあ、例えば、それを応用して、なんか、機械に、なんか、
うん、
まあ、何、まあ、人間みたいなことをさせたりとか。
そうだね。
うん。まあ、いろいろできるようになるっていうところがあるから、うん、まあ、そういう意味での、単純に人間の生活の中で理解が深まるっていうだけよりは、普通の実際にこういろんなところに、こう、何、製品としてなんか出していけるっていう良さもあるよね。
そうだよね。例えばそこのさ、まあ今のちょっと比較の例はちょっと難しいかもしれないけど、
うん。
なんか例えば、その、まあ、なんだろうな。感情の話に戻ったりすると、例えばこの人の感情を 100% 認識できますっていうものができたとしたら、それはさ、例えばよく言われるさ、AI に仕事を奪われるみたいなことも、もちろんあるかもしれないけど、なんか他の人の助けになることもあるじゃん。この人は、今チャット中に怒ってますとか、この人は悲しんでますとかを人間がすぐ理解できる、その、情報、コンピューターが理解することによって、人間にその情報を提供して、人間のそのサポートの助けになるみたいな、その、
うん、
いろんなことができるじゃん。
うん、
だからね、AI にその仕事を奪われるみたいな 議論、AI に仕事を奪われることは悪だみたいなさ、議論もやっぱ世の中にはたくさんあるじゃん。
うん。
やっぱそうじゃなくて、結局、まあ、AI がね、いることで人間はむしろその作業をしなくてよくなるし、
うん。
で、逆に他のことにリソースを回せるわけじゃん。
うん。
今までめんどくさい Excel の計算をずっとやってて2時間とかやってたのを、その1分で短縮できましたってなったら、その空いた1時間59分を他の仕事に回せるっていうことだから、
そうそうそう。
もっといろんなことができるようになるし、
うん。
むしろね、AI は、悪じゃないんだよっていうのね。まあ我々はさ、そういうのを扱ってる職というかさ、学生だからさ。
うん、まあ使う側、圧倒的に使う側というか、うん、作っていく側でもあるし。
作る側だもんな。
うん。そうそうそう。だまああれなんだけど、ね、でもだから、でも今だんだんさ、その、まあコードレスで、うんプログラミングとかしなくてもなんか使えるようになってきてるし、まあなんかどんどん、あまあしかもなんだろう、まあ例えば映像編集とかさ、Adobe の製品とか結構使われてるし、まああと多分、あのスマホのカメラとかにももうさ、使われてるでしょ、なんかあの、まあ画像処理だけどあれは。
そうだね、もちろんいろいろ。
いろいろ使われてるとこあるしさ、なんかそういうところでどんどんこうみんなの、まあ、身の回りに、なんかどんどん使えるようになってきてるし。
う
ん、
そうだよね。まあ。
っていうところで、うん。じゃあそしたらじゃあ、
うん。
あの AI が出たことによって、じゃあその写真の、何、写真屋さんとかの、まあ需要は、
うん、
まあある意味では減っちゃうかもしれないけど、じゃあ、写真屋さんはそれはそれで、まあ、自分たちの持ってる、その元々ある素専門性生かした仕事が、
うん、
その AI があるからこそできるかもしれないし、
うん、むしろもっと。
一般の人も、
うん、
そう、一般の人もなんか、じゃ今まで、その写真屋さんに任せたことを自分たちでできるからこそ、自分たちでそこをベースでなんか作れるものがあったりすると思うし。
そうなんですよ。本当にね。結局、その、AI を作るのも、例えば、その、なんて言うんだろう。AI で仕事を奪いたくて作ってるわけじゃなくて、なんか世の中をもっとより良くするためにとか、うん、この、なんか例えば、このことを、この物事をもっと効率的に行うためにみたいなことで、そういう手段のために、あ、そういう目的のために手段を選んでるわけじゃないですか。
うん、
つまり、AI を作ることがやっぱ目的なんじゃなくて、AI を作って、人の生活を楽にしたりとか、
そうだよね、うん。
っていうのを目的としてるので、まあ、全然ね、その、悲観する的なことはないよね。
そうそう。あの、だ工業界革命だっけ、うん、の時のなんか、まあ、電車ができて、
はいはい、
できましたとか、なんか、蒸気機関車できて、移動が楽になったりとか、ね、生産が、工場の生産すごい効率化してみたいなところと、うん、まあ同じところで、結局それを、それによって、まあ、いらなくなる仕事ってのはあるんだけど、
いらなくなったり、ね、馬車がなくなったりみたいな。
あ、そうそうそう、馬車なくなったりとか、でもあるけど、じゃあ、もともとあるところ、あ、うん、まあ、それベースとして新しいものってできるし、じゃあ、馬車は馬車で、まあ、違うところでのこう、使い道、うん、だから今までは移動用で使ってたけど、じゃあ、観光用として使える。
とか、いろいろあるもんね。
そう、なんか、新しい経験として使えるっていう道も出てくるかもしれないし。
結局で、そこでさ、例えば、まあ、俺らっていうか、まあ、今の研究者だったり、そういうエンジニアリングをしてる人が、例えば AI を作りましたってなって、その AI が50年、60年使えるって、まあ、ほぼないじゃん。
うん、ない、ないと思う。
だから、結局それも一緒なんだよね。そこが、そのどんどん新しいものに生まれ変わっていくのはもう昔からもう人類のさ歴史を見れば明らかなわけで、
うん、
そこにやっぱ対応すべきなんだよね。
結局は。そうそうそう。そうだよね。
うん。だからもちろんそのいろんなことに淘汰されることもあるだろうけど、またそこから新しいものを生み出したり、新しいものを考えたりっていうことが、まあ、人間に求められている。というかそこでもう思考を停止しちゃって何も考えられなくなっちゃったら、うん、もうね俺からすればなんか 生きてる楽しみはなくなっちゃうって感じだよね。
うん。そうだね。だからまあ、何があってもこう新しく、やっぱ本当こういう時代だからこそ、なんか作、
う
ん、なんか物作ったりとか、
そうだね。
なんか考えたりっていうのはやっぱり、大事になってくるかなと思うし。
うん、そうですよ。楽しいもんね。やっぱり、新しいもの
を作ったりする。だからまあ研究っていうとさ、なんか、しかも博士課程とか言うと、なんか勉強するのって、
うん。
だから、この間も久々に勉強好きなんだねって言われたけど、なんか、あの、沼津行ったらなんか、飲み屋で会ったのかなって。でも、まあなんか、まあ勉強、まあ、まあ、嫌いではないけど、うん、てか全然、あれなんだけど、なんかそれよりもなんかものつ、なんか新しいもの作ったりする、
そうだね、
考えて作るっていうのが結構好きなんだなって最近自分で思って
る。そうだね。
うん、新しく今までなかったものを作って、それでなんか何かが変わっていくっていうのを見るのが。
うん、そうだね。
うん、
多分、しらすも俺の感覚と近いと思うんだけど、どちらかというとその B2C 寄りというか、コンシューマー向けに何かものを作って、うん、そのエンドユーザーに使ってもらって、その人のなんかクオリティライブ、ライフが上がるとか、満足度が上がるみたいなところが、やっぱ一番嬉しいって思うじゃん。おそらく。
うん、そうだ。うん。
だから結局、ま、その、研究者の中でもさ、理論的に、その、こうこうこういう、なんかその、こういう物質を見つけましたみたいなところをやってる研究者もいるけど、そういうのってさ、あんまり俺らにとって何が嬉しいのかな、みたいなの。が分からない結構、うん、でもそういう研究ももちろん必要で、必要で、基礎研究的にね。で、俺が目指してるのは、その、こうこうこういうものが見つかりましたとか、こういう手法ができるようになりましたっていうのを、どちらかというと、その、人々に届けたいというか、
うん、
エンドユーザーの人に向けて、みんなが使えて、みんながハッピーになれたらいいよね、みたいな、ことを、
うん、
ところを、がやっぱ一番のモチベーションになってるかなと思うんだよね。
うん、確かにそうだね。そこかな。
う
ん、
そうそうそう。
まあ一方でその基礎研究的なところの興味がまじゼロじゃ、うん、ゼロかって言われたらそうじゃないんだけどね。
もちろんそうだね。むしろそこを理解しないとい
けないけど、理解も、うん、そうそうそう。まあでも確かにこの今近々で言うと、うん、もう研究のフォーカスはやっぱそっち、
そうだね、
あの応用的なところになってくるよね。うん、
で多分まあ、うん、そこも本当得意不得意で結構分かれる気がしてて、うん、俺は本当にもうなんか、うん、なんて言うんだろう、そういう基礎の理論みたいなのを、座学が多分あんま得意じゃないからだと思うんだけど、そういう基礎理論みたいなのを考えるとかよりかは、どちらかというとこういう人にはこういうものがあったら嬉しいよねみたいなのを提案して考えるみたいな方が得意だから、
まあ、あの自分の体験、
うん、そうそうそうそう、今こういう人にと、そうこういう人にはこういう問題があるんだよねみたいなのを考えて、だったらこういうものを導入したらとか、こういうシステムがあったらこの人たちは幸せになるんじゃないかみたいなところがやっぱ考えるのが好きっていうのがあるから、うん、ね、
それってやっぱこう人に対する洞察とかがないとこうできないところだから、うん、
そこは
もう、まあ、そういう部分でやっぱ向いてるんじゃない？
ね、もう多分まあここはもう自分の興味と自分のまあ好きなこととを結局いろいろ考えた結果ここに行き着いたっていう感覚だよね、やっぱり。
なるほど。確かに形になんでその研究なんだろうって思ったけど、うん、すごいじゃあつながってるんだね。
そうだね。まあインターンの経験とかあったり、まあ、あとはいろんな人と話しててとか、それこそもともとその最初の観光のやつとかやってた時も、自分が旅行が好きでとか、海外に行くのが好きでとかいうモチベーションのもと生まれてるから、やっぱりそういう自分の経験とか体験とか感じたこととかをうまく細分化して、ちゃんと問題を洗い出して、そこの問題を解決するために走り出すっていう。
なるほどね。
それだけだよね、もう言ったら。
うん、やることは。
うん。まあ、それがうまくできるかどうかは別だけど。
まあでも、いやでもちゃんと論文も出してて。
もうちょっと頑張りたいけどね。この博士の
作業。俺マジ。いや、ほんとそうだわ、俺も。
マジ俺、研究者として何もやってないからさ。
え、でも、なんかポスターとか
あ
った。
あ、ポスターも出して、あと、まあ、あと、なんだ、ほんと簡単なものを書いたりはしたんだけど、なんか、まあ、それぐらいだから、
いや、まあ、まだまだ。
あの、博士、
うん。
マジ、博士行ってる人でこんなに、てか、論文書いてる人多分、いないんじゃないかなっていうぐらい。
いや、でも全然、その、博士になって、成果が芽生えて、そこから、めちゃくちゃ爆発的にっていう人もいるから、
うん、まあ、だからこのね時間をすごい大事にして、
うん、そうだね、
こうエクスポネンシャルな変化を、
結局ね、何にするにもその時間とかね、耐える時間はあるから、うん、でそれをまあ、そうそうそう、うまくね指数関数的にいければ、
そうそうそう、ググッとね、
そうそう、
伸ばせ上げていきたいね、
頑張りたいですよ、うん、マジで。
いや、ちょっとやっと始まったっていう感じで、
うん、まあでもこれからだからね、楽しみ、楽しみが多いのはいいよね。
うん、本当そうだね、うん、
俺も環境を変えてちょっと気が楽になったというか、まあ、名古屋とかに行って、うん、また一つなんかそのエンジンかかったというか、頑張ろうみたいな思えるから、
うん、
環境が変わるのはいいよ、かなり。
もう慣れた、さすがに。
まあそうだね、あとはちゃんと朝早く起きて夜、まあ、飯食ってみたいな、なんかサイクルができたのは良かったかなって思うね、うん、
ああ、え、うん、それまではどうだった。
いや、なんか学校泊まり込んでとかだったから。
ああ、確かにそれ、そうだね、しかも学校も遠かったも
んね。そうそう、不規則な生活だったけど、うん、今もずっと家だから。
うん、
そう、
わかる。
一番いい、
俺も今10時ね、5時起きだわ。
5時起きはちゃんと継続してるんだ。
なんかもう時差ボケで起きちゃうね、5時に。
そのまま。
そう、だから日本では全然できてなかったんだけど、最後の方ね。
いいじゃん。
ただ、もう今、だって、普通に寝落ちしちゃってるからね。もう日本で寝落ちなんてなかったから、ここ最近。
まあ、またそれがちょっといろいろ始まってきて変わるかもしれないけど。
そうだね。うん。
確かにヨーロッパだって時差ボケで早く寝ちゃうよな。
そうなんだよ。そう、そうだよね。ヨーロッパだとね。
う
ん、そう。だから、まあいいことだし、あと、まあなんか家の周りの環境的にもそんな中夜遅くまで、うん、なんか、あの、10時スタートのカラオケとかないから。
ねえよ、普通に。
だからすごい、そういう意味ではもうリズムめっちゃいいリズムだね。
そうだね、本当に。
でもなんか多分最初さ、引っ越してこうやる気ブースト的な、
うん、
監督解任ブースト的 なんか感じで最初すごいなると思う、さ、連勝してると思うけど、
うん、
なんかそれがどっかでちょっと、なんだろう、落ちてきたなみたいな時はあった、うん、それとも結構それを続けられてる。
あ、落ちてきたなはあるね。っていうよりかは、なんだろうな。まあ、結局、その、成果何も出てないな、みたいな時があるから、そこでちょっともうちょっと頑張らなきゃなって思うけど、うん、俺はどちらかというと、その、まあ自分でもちろん人を、まあ自分のことだからさ、比較とかする必要ないんだけど、やっぱ他の人が頑張ってるのを見ると、また頑張れるっていうタイプなのよ。うん、その、
ああ、なるほど。
他の人に勝とうとか、うん、他の人と争おうっていうモチベーションはあんまりないんだけど、例えば他の人がすごい頑張ってるっていうのを見ると、うん、あ、なんか俺も頑張れば、例えばつまり、俺の、まあ、例えば同期の人がいて、その人がめちゃくちゃ成果出してて、すごいって思うと、その周りの人はさ、俺含めて周りの人はすごいって思うわけじゃん、その人のこと
を。うん、
同期のことをね。つまり俺が今頑張ってそいつぐらい成果を出せば、うん、俺もその同期からとか、その周りの人から、後輩とかからもすごいって思われるんじゃないかみたいな謎のモチベーションが
湧く。うん、そこに行ってやろうっていう、
自分もなんかあいつに勝ちたいとかじゃなくて、うん、ああなったらああいうなんか扱いじゃないけど、まあああいう人の見られ方をするのかなって思うと、謎のモチベーションが湧いてくるんだよね。
ああ、でも それいいモチベだね、それは。
そうそう
てか、それでちゃんと、じゃあ、うん、ちょっと落ちてきた時とか、
うん、そうだね。
まあ、じゃあそういう感じで、それ意識的にな
ってるかな。それで、
うん。
どういうことをやってるとか、うん。あんまりね、競うものではないから、もちろん、その、研究とか特に。
そうだね。
なんか、うんうんまあ、なんだろうな、スポーツとかだと競うものかもしれないけど、あの人よりタイムを早くしたいとか、
うん、
いうところはあるかもしれないけど。
まあでも、まあ、でも他の人、
そうだね。頑張ってると、まあ俺も頑張ろうって思えるな。
うん。いや、そうなるよね、マジで。
浪人の話とかになっちゃうんだけど、予備校で浪人中予備校行って、うん、多分一人とかだと、本当モチベーションって管理できないし、もちろんその、うん合格しようとかいうモチベーションはあるかもしれないけど、なんか他のやつとか、それこそ自分と同じぐらいのレベルだった、学力レベルだったやつが、すごい模試でめっちゃいい判定とか出してると、ああ、じゃあ俺も、うん、ああ、なれるのかなみたいな、あそこまではいけるな、みたいな、うん、っていうモチベーションになるから、うん、じゃあ頑張ればできるな、みたいな。
なるほど。いや、それ、素晴らしいね。
頑張りモチベになるよね。
それでなんかちょっと腐っちゃう人とかもいそうじゃん。
そうだね。
なんか、こう、他の人ができてて、自分はできてない。うん、っていうか、そこまで行ってないってなった時に、
うん、
腐っちゃう時もありそうだけど、そこをちゃんとモチベーションにできるっていうのは素晴らしい。
あんまり多分、人生でそのなんか、それこそ就活とかやるとさ、挫折した経験ありますか、うん、みたいなのあるか、うん、なんか、まあないんだよね、俺。
ポジティブ。
そう、なんかね、挫折も結局、今思えば良かったな、みたいなことが多いじゃん。あの時に挫折してたからこそ、今があるって思うと、あの時の挫折は別にネガティブなものではないじゃん。
うんうん。
だから、
ポジティブな挫折ってことかね。
結局、まあ多分その、就活の面接とかでも聞きたいことは、その挫折をどう乗り越えて、今の自分があったかっていうのを説明しなさいっていう話なんだろうけど、なんか、挫折しましたかって聞かれると、すごいネガティブなことを、がどう乗り越えましたかみたいな感じに聞こえちゃうけど、結局挫折っていう、なんか、右肩下がりに思えるけど、結局そこはただ、通過点なだけであって、それをなんか、乗り越えただけっていうイメージだよね。
そうだよね。うん。まあ、なんかその、でもやっぱマインドセットやっぱ大事だなと思う。
そうだね。まあそうじゃなかったら本当、うん博士課程までいかねえよな。ポジティブやって
もらう。本当自分との勝負だからね。まあこれまあ何事にも本当はそうなんだけど、置いても。自分をどうケアしてあげれるかとか。
そうだね。で、俺たちはさ、うん、まあそれこそ博士になってさ、まあ割と自分で考えて物事をやってるなっていう自負はあるじゃん。
うんうん、
自分で選んだ道だしみたいな。でもやっぱりここでちょっと重りが出ちゃいけないなっていうのはすごい最近というかまあ常々感じてて、
うんそうだね、
っていうのはまあ俺だって結局何もまだ残してないというか何もできてない段階じゃん。
そうだね。
これでめちゃくちゃなんかすごい、うん、あのノーベル賞とか取りましたってなったら話は別だけど、
うん、
結局まだこの研究者としては卵だし何も残せてない状況だからだからこそちょっともうちょい耐え忍んで一花咲かせたいなっていう気持ちはあるよね。
うん。でも謙虚と
そう
あと楽感謝かな最近
そうだね
感じるの
はそれは忘れちゃいけないね本当に、
うん、本当にラッキーだなと思うし今こう自分がドイツでこれできてるのも
本当だよね。まあ、だから多分この2時間ぐらい今話してたけど、まあ、しらすのさ、まあ、リスナー、しらすの友達とかが基本的なメインリスナーになるわけじゃん。
うん。
で、俺のことをよく知らない人も多分聞いてくれてると思うけど、なんか、めっちゃ意識高いなって思われてもしょうがないなって思うのよね。こういう話をしてると。
この内容はね、うん。
そうそうそう。ちょっとかなり意識高めというか、な感じだったじゃん。
まあまあ意識してなかったけど、まあ、多分そうなんだろうね。
基本的に、でも俺だってこれが普通というか、なんて言うんだろう。なんかそれも言い方変だけど、普段
は。まあ考え方が。
こう、ありのままじゃん、割と。
うんうん、そうだね。いや別に意識高い話をしようと思ってしたわけじゃないし。
そうそうそう。だから、まあそこで変になんかおごりが出ちゃいけないなとも思うし、意識高いなって思われても、うん、ちゃんと成果とかを出せば、まあその人たちの見る目も変わるじゃん。あいつ意識高いだけじゃなかったなと、うん、口だけじゃなかったなって。
そうだね。
だからまだ
そうだね。
特に何も成果を出してないので、何も言えることはないですけど、ちょっと、まあ、見返すじゃないけど、まあ、あいつ本当に頑張ったんだなって思ってもらえるだけで嬉しいよね。
そうだね。まあ、頑張っていきたいわ。だからそこに向けては。やっぱ、目に見えるものをね、どんどん作っていかないととは。てか、作りたいと思うし。
特にね、まあ、親とか家族とか、まあ、身内とかさ、詳しいことは知らないじゃん。うん、やっぱり、俺らが何やってるかって。うんうん、だから、そういう人に、まあ、目に見える還元というか、その目に見える成果ってのを、があることで、本当にあの子頑張ってたんだなって、ばあちゃんとかから思ってもらえるじゃん。うん、
そうだね。
まあ、そういう、
それが、
う
ん、それが大事だよね。
そうそうそう。
一個は。
そう。いや、
まあ、その一方で、まあ、やってやるぞっていう、うん、この、
まあそうだね。
意気込みもね、まあ大事だから。
そう、この、野心も忘れちゃいけないね、もちろん。
そうそうそう。とは思うけど。
うん。
ちょっと、片身の机の話を聞こうと思ってたんだけど、時間は大丈夫
?2時間、うん。まあ、ちょうど今、列戦やってるな、でも。
あ、始まった。
どうする？
そっか。あ、いいよ。そしたら、ちょっと、まあ、レッツ戦、
今日なんか
頑張ってもらおう。いや、俺なんもないんだけど、いや、こっちさ、ダゾーンで J リーグ見えないからさ。
マジか。
そう。だから、さ、あんま気にしなかったんだよね、その。
なんか。
あ、でもそっちで、うん、やんだら全然。
なるほどね。なんか VPN とか。
ダゾーン
すれば見れるんじゃない
か。あ、そうだね。ちょっとそこら辺の工夫をしよっかなって感じだけど。
うん。
まあでも今日ちょっとやることあるから、そっちを見てやろうかなと思って。
うん。そんな感じかな。机の話もまあ、そんな大した話ないから。
まあまた今度。うん。
また今度にするか、じゃあ。オッケーオッケー。
あ、全然。あ、iPad できる？
うん？今でもいいよ、全然。
うん。そう、ちょっとじゃあ。
じゃあ
なんか、ね、今度おっちゃんと撮るんだけど、
あ、そうなんだ。
だからおっちゃんも結構その、うん、まあ、自宅で仕事をするってなって、なんかどんどん改造されてる、うん、そのデスクが改造されてる様子がツイッターに上がってるから、
まあそうだね。俺はまあ俺も基本的に家で作業することが増えて、最初は普通の机を買って。うん、幅100センチ、奥行き70センチっていう机を、まあ、1万円ぐらいのやつをネットで買って、ローヤっていうサイトでね、
うん、
使ってたんだけど、ちょっといかんせん狭いなっていうのと、うん、あとなんか腰が結構痛くなっちゃうから、俺、スタンディングデスクが欲しいなっていうのを思ったのよ。
うん、
で、それで購入したのが、まず最初にデスクとして購入したのが、なんかね、フレキシスポットみたいな会社が出している、自動昇降デスク。つまりボタンでピッて押すと、ウィーンって立つ高さまで上がって、ボタンをピッて押すと、ウィーンって座る高さまで戻るみたいな。っていうのが、そう、こう、それがあって、で、その足だけ買って、足が、その自動で高さが変わる足。それが3万円ぐらいの。そうそうそう。でそれをまず買って、で、その上に天板を乗っけるんだけど、まあ、板ね。
うん。
で、その板が、まあ、オフィシャルで、俺が欲しいサイズ、オフィシャルでも売ってるんだけど、俺が欲しいサイズだと、その板だけで1万5千ぐらいするの。2万円ぐらい出したら。
わあ、結構するね。
結構高くて、ちょっと高いなと思ったけど、うん、結局乗せる板なんて厚みとサイズが合ってれば、何でも OK なわけよ。ただ、
うん、
木の板乗せるだけだから。だからそれでホームセンター行って、うん、4000円ちょっとかなぐらいのやつですごいでかい板を買って、
うん、
で、そこでホームセンターでこのサイズでって切ってもらって、前まで横幅100センチ、奥行き70センチだったのを、横幅を180センチにしたの。
めっちゃでかかった。
めっちゃでかくなってよ、
うん。
で、それで、 自動昇降デスクになったからウィーンって高さが変わるし、
うんうん、
今やってるのは2時間ぐらい座ってでちょっとまあ座るのも疲れるから座ったなと思ったら30分ぐらい経って作業するみたいなパソコンするみたいな感じかな。そうそうそう。でモニターとかもまあ PC で作業するって言ってもさ結構さ前のめりになるじゃん、ノートパソコンとかだとそれも首とかにないからこう視線を前に向いて作業する方がいいから、
うん、
モニターのアームと、モニターももともと持ってたんだけど、31.5 インチのモニター。
うん、いいやつや。でか。
で、なんか、モニターの中でもいろいろサイズっていうか、画質とかがあってさ、よくまあ、フル HD とか、4K とか言われるモニターがあると思うんだけど、
うん、
俺の持ってるのは WQHD っていう、まあ、フル HD と 4K の間ぐらいのやつなんだけど、
WQHD?
そう。まあ、4K は言ったらちょっとオーバースペックなわけよ、その 31.5 インチには。42インチぐらいから 4K のフルサイズで、まあ、見るのが、その、いい画素数って言われてるんだけど、なので、まあ、WQHD っていうサイズのやつを、3万円ぐらいかな、モニター。うん。ちょっと安めのやつ買ったけど、うん。と、あとアームつけて、こう、立っても座っても高さが変わる、その、目線の高さが変わるようにしてる。そう。
いや、そう、あのさ、俺も最近、パソコンスタンド、
うんうん、
PC スタンド買って、
あれね、
あのノートパソコンを置くやつ。
うんうん、
で、ま、ちょ、この視線を、あの目線の高さにこうパソコンのスクリーンが来るようにしたけど、マジで違うね、あれね。
そう、あれだけでも全然違うよね。
あれだけで全然違う。
キーボードは他のキーボード使ってる？
あ、そう、Bluetooth のやつ今使ってるけど、うん、ただ、それもなんか Amazon で買った格安のやつだから、ちょっとそれも工夫、何がいいのかなと思って、まだ。
キーボードはね、マジ沼で。キーボードって本当に沼なんだけど、高級キーボードって言われるのが、まあ基本的に3つ言われてて、
うん、
いつかな、待ってね。俺が使ってるのは HHKB っていうブランドやつ、ハッピーハッキングキーボードってやつなんだけど、
うん、
なんかそれは本当にめちゃくちゃ小さくて、で、これね、3万円ぐらいかな。
うん、
3万5000円とかだったかな。で、打ちやすくて、そう。で、ほんとね、なんか
立ってた感じ。いろいろあるらしいよね。
そう。ほんとね、まあ、その、本当に押しやすさと、あと落ちた時の感覚、音とか、そういうのでいろいろ変わるんだけど、うん、まあ、基本的に3大高級キーボードって言われるのが、その、俺の言った HHKB っていう会社のやつと、あと、リアルフォース。うんトープレから出てるやつ
から
と、あと、マジスタッチっていう、フィルコっていう会社が出してるやつ、これの3つがあるんだけど、うん、まあ、その中でも、俺はもともとフィルコのやつを使ってて、マジスタッチってやつを使ってたんだけど、
うん、
それはね、結構ちょっと重くて、横にさ、テンキーとかもついてるやつもあるし、あるんだけど、俺の今使ってる HTTV っていうのは、まあ、なんか調べてもらうと分かるんだけど、めちゃくちゃ小さくて、まず方向キーがない、右の方にある矢印キーとかさ、あるじゃん。あれがないから、なんかだから横移動とかを、なんかね、結構ファンクションキーを押しながらとか、結構めんどくさいんだけど、それぐらい小さい。
慣れればって感じ。
もう持ち歩きできるし、ほんとめっちゃ軽いから、まあ、持ち歩いたりできるし、あとね、なんか俺の使ってるのはね、無刻印バージョンみたいな感じで、つまりこのキーボードをタッチするところの、うん、のに何も書かれていないの。
はいはい。かっこいい。だから、
そう、かっこいいんだけど、でもマジで、大体まあ普通の英字とかは、ローマ、打てるんだけど、上の方の記号とかがマジでわかんなくて。
いや、大変だろうね、それ。
さ、パスワード入力とかでさ、記号とか出てきてさ、
はいはい、
見えないやつあんじゃん、自分の入力したのが丸、黒丸になって見えないやつあんじゃん。あれとかも本当、何回も見せるから、あんまりおすすめしない。
それなんですよ、デザインで買ったの最初は。
そう、まあ本当なんか洒落てんなっていうので買ったって言ったらそれだけど、実用性はあんまりない。
うん、思ったよりあれだった。
そうそうそう、まあでも結構使い慣れてて、まああとマウスとか、そうだね、買ったりっていう、そういうところに、もうこの半年さ、まあ、家出る機会もあんまなくて、お金もさ、その飲み会代とかないじゃん、うん、だから結構そういうところに毎月一つずつ新しいデバイスを買ったりとかしてたかな。
なるほど、なるほど、うん、そういいね。
まあでもしらすが、しらすの部屋がどんぐらいなのかわかんないけど、うん、おそらく一番最初に購入すべきものは、そのデスク環境でやるっていうのは、
うん、
まあディスプレイと椅子だね。確実に。
あ、そう。今椅子がね、
うん、
たまに落としてるかもしれないけど、キコキコキコキコしてる。
椅子はね、マジで違うね。そう。
そっか。ちょっとディスプレイはなんか、もらう。うん、会社からもらえるらしいから、まあ、それがどんぐらいいいのか分かんないけど、うん。はい。そう、ね、椅子はマジ変わらないよね。
まあ、基本的に、俺が今使ってるのって、ゲーミングチェアなの。だけど、で、ゲーミングチェアって、すごい、さ、姿勢を正して前向いてやりましょうっていうやつだから、リクライニングってところは、まあ、遊びがないわけよ。後ろにちょっともたれかかってもそのままの高さの位置だしみたいな感じなんだけど、まあ俗にオフィスチェアって言われる椅子とかは、普通にまあ前向きでさ、物借りたりさ、パソコンとかするときに前傾姿勢になってやってるときに、ちょっと疲れたなってときに後ろにもたれかかるじゃん。その時にこういい感じにリクライニング自動でしてくれるのね。
いや、それいいな。
それが全然違くて、俺はもうこの2ヶ月ぐらいひたすらそのオフィスチェアのことを調べまくって、何回も座りに行ったりして、そう、大塚家具になんか2回ぐらい座りに行ったりして、で、新しい椅子を購入したんですよ。それが、ハーマンミラーっていう会社があるんだけど、その会社のセールチェアって呼ばれるやつで、まあ、
セールチェア。
そう、セールチェアってやつで、なんかたまにドラマとかでも使われるたり、なんかちょっと洒落たオフィスとかにもあるんだけど、なんか網やみになってる、背中が網やみになってる椅子で、
うん、
まあ、セールってその吊り橋のセールなんだけど、
うん、
その吊り橋のなんかその、を模した椅子らしいんだけど、まあ俺はそれを購入して、まだ届かないのね、それが。しかも、もうご時世、椅子めっちゃ需要あるから、
みんなオフィスワーク。
そうそうそう、うん、で、まあそれが8万円ぐらいかな、椅子が。
うん、
円で。そうで、もともと俺が欲しかったのが、そのハーマンミラーっていう会社がめちゃくちゃ椅子でもかな、オフィスチェアでも一番有名な会社で、でそこでまあ一番、そのハーマンミラーの中でも一番有名な椅子がアーロンチェアっていう、まあ、椅子があるんだけど、まあ、それはなんか特に雲の上に座っているような感覚みたいな言われるのがあって、そう、すごい座り心地が良くて、でそれがまあ18万ぐらいかな、うん、20万しないぐらい。そう
てか本当、オフィスチェアこそ、オフィスチェアも沼だね、なかなかの。
本当、でもこれもマジもうすげえ調べたから、かなり詳しくなった俺も。
マジか。
で、俺が欲しかったのが、そのハーマンミラーの中でも、エンボディチェアっていう、なんかね、調べてもらえば分かるけど、めちゃくちゃ背中がごつっていいんだけど、もうどの向きをしても、うん、その体の体勢に合わせてくれるってやつで、それ20万ぐらいなの。
うん。
本当はそれが欲しかったんだけど、そのなんかちょっとやっぱ高すぎるから、20万っていきなり買えねえなと思って、ま、
うん。
出してもいいけどと思ってたけど、その、エンボディチェアっていう20万のやつの座り心地が100だとしたら、さっき言ったそのセールチェアっていう8万の椅子の座り心地が80ぐらいだったわけよ。うん、85ぐらいだったわけよ。
うん、はいはいはい。
この残り15、20のために10万倍以上の価格出せねえなと思って。
まあじゃあ、とりあえず、この、うん。
まずセールチェアを買って、で結構そのなんか メルカリとか、それこそまあ中古サイトとかでも、もう6万ぐらいで売られてるから、6万、7万とかで。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。だからまあ買っても最悪気にならなかったら売れるし、いいやと思って、まずは買ってみたっていう感じだね。
なるほど。
そう。椅子は本当にね、考えた方がいいよ。
本当ちょっとすぐ買いたいんだよね。で、月末に給料入るから、そしたら、余裕できるから、もう、ちょっとすぐ買おうかなと思って。
そっちのカードとか作ったのも
あ、まだなんだよね。なんか、あの、電話番号必要で、
あ、そうなんだ。その、
口座作るのが。で、電話番号作るのには、なんか、その、家の人のサインが必要なんだけど。
なるほどね。
で、まあ、こう土日入っちゃったから、まあ、月曜、火曜ぐらいに、まあ、出しに行けたらいいなっていう感じなんだけど。
じゃあ、まあ、いろいろ準備しつつ、まあ、カードとか作ってたらね。で、下手したら、わかんない。ドイツ、そのハーマミラーっていう会社がドイツでどういう展開をしてるかわかんないけど、ね、日本で買うより海外で買う方が全然安いとか全然あるから、
あ、マジ？てか、その、この間、あの、ちょっと教えてもらった時に調べたら、確かね、あった気がするんだよね。
日本マジ高いんだよな。
あの、なんか、それこそケルンとかにあなんかお店あった気がするから。うん。
いや、ほ
んと
ね、一回でも椅子に関してはマジで座ってみてほしい。全然違う。
違う？
うん、ああ、みたいな、本当に。なんか俺もすごい一回その椅子めっちゃ詳しい人とのお店行って話して、なんか1時間ぐらい話したけど、なんかそのハーマンミラーっていう会社は、普通はさ、腰椎、腰を、こう、腰のさ、姿勢を良くするとさ、まあ基本的に、背もたれになっても、腰とさ、背もたれの間にちょっと空間が空いてるとさ、姿勢良くなる感じ、わかる？
ああ、わかるわかる。ちょ、このアーチをうまくいい。使って。
で、それが基本的な椅子の構造らしいんだけど、そのハーマンミラーっていう会社は、その腰の下の仙骨っていうところ、
はいはいはい、
そこを支えることによって、その腰とかをサポートするっていうことをやっている、まあ唯一の会社らしいの。
じゃもう視点が違うんだ。
そうそうそう。だからそれがいいよ、みたいなのを散々営業されたけど、でもかなり違うね、やっぱり椅子は。
そっか、じゃあ全然疲労感とかは、
うん、そう、まあだから俺もまだ届いてないからちゃんと長期的に使ってないんだけど、
うん、
やっぱりあるあったらかなり変わるし、でそれで疲れたら、それでも疲れたら立てばいいしっていう、もう2段階のオフィス環境だから、
ね、
うん、そうだから俺もなんかどこのどこで作業するよりもやっぱ家が一番快適になっちゃったんだよね。
じゃあもうずっとこのまま。ワークフロムホームで。
もう本当、全然 OK。
そうだよね。いや俺もさ、一応オフィスがある、うん、あってね、今はもうフルリモートになって、あ、自分の今オフィスもないらしいんだけど、
はいはいはい。
だからそこまで行くの、今いるとこからだと1時間ぐらいかかるから。
あ、ちょっとかかるね。
そうで、しかもバスとかの乗り換えが2回あって、うん、って感じで、ちょっとめんどくさい。そう、しかも冬になって寒くなるしさ。
なるべく家でできることは家でやりたいよね。だったら。
そう、だからもう家の環境をめっちゃ整えて、でもなんかなんなら、こうリモート解除ってなっても、もうリモートでやりますって言い張っていこうかな、ま
あ。基本的にリモート解除になっても、家でやれる人は家でやるっていう、今後の流れになるだろうから、おそらくね。
なるよね。
なるなる、全然なると思うから。だから俺もう教授とか、マジで、ちょっと田舎引っ越してとか言ってたよ。
そういう人も出てくるよね。
うん、そうそうそう。
まあさ、日本だと、まあ、日本でも家賃違うと思うけどさ、うん、なんかよく聞くのは、その、ベイエリア住んでる、アメリカの、
そうだね、
あの辺住んでる人が、まあ、オフィス近いからあの辺住んでるのに、
うん、
なんか、ね、ワークフロムホームでわざと家賃高いあんなとこ、
本当だよ、
まっていうふうにも。
まあ、なんか、ツイッター社とかは、だってもう、生涯、ワークフロムホームで OK っていう、あれが出てたしね、この前。
あ、どこ？
一生家から仕事して OK みたいな。
え、ごめん、どこが？
ツイッター。ツイッター社。うん。
あ、マジで？
そう。そういうのがあるからね。全然ないことはない。
うん、
どんどん変わってほしいわ。
まあだから家の環境をね整えて、ほんとね、まあ、の机すごい向かいたいもん。俺結構そのさ、天板も買って、自分でオイルとか塗って、ちょっと茶色くして、乾かして、ヤスリかけて、その角のとこ丸くしてとかやったの。もう、愛着すごいもん、それ。もう。
すごいね。それはめっちゃ愛着なるわ。
机大好き。だから、なんかあったら机ちょっと向かいたいとか、いうモチベーションになるから。
ああ、すごい。それいいね。ちょっと俺も。
DIY ちょっと楽しいと思ったもん。
ああ、いいな。
あとなんかね、机の横になんか謎のスペースがあったから、うちの、なんか、そこに本棚みたいなの作って、そう、
切って、
そう作った。
すげえ、楽しそう。
それもなんか、眺めるだけで楽しいもんね、その本棚。
こういう普通の本棚？
本当、まあ、結構簡単で、そのなんか、組木みたいな感じで、こう、ちょっと説明するのむずいんだけど、まあ、細長い棒に、間にこう、板が挟めるようになってる骨みたいなのが売ってんのよ。うん、それをまあ4箇所、四つ角のとこ買って、それにうまくサイズにノコギリで木切って、そこにはめるみたいな感じで、結構簡単にできるんだけど、
うん、
それもヤスリとか自分でやったりすると楽しいし、いい感じに無駄なデッドスペースだったところが、いい感じに本が並んでるのを見ると、ちょっと嬉しくなる。
かっこいい、かっこよく。
そう。
今さ、なんか詰める本棚知ってる？
あるね。
そう、あれを買いたいんだよね。
あれいいね。あれいいよね。
積んどく病。あれ、そう、積んどく、そうそう。
ね。
積んどく解消にもなるらしいし。
ね。確かに、
読むのは俺、
いいよね。
そうそう。ただ今俺そんなに読む本がねえっていう。持ってきてね
え。そうか。まあ、あとは俺も最近半分ぐらい Kindle とかにしちゃってるから。まあそうだよね。あんまり本を並べることがない。
そう、でもまあでもオフィス環境はちょっと整えなきゃいけないから。
なんかあったら全然聞いてください。マジで。
ちょっと、そう、その辺のガジェットの話めっちゃ、か、オフィス関係関わらず、ちょっとガジェット的な話は聞きたいんだよ、私
に。まあ、俺の、まあ、得意というか、興味あるガジェットは、そういう、まあ、最近だとオフィス周りとカメラだよね、やっぱり。
ああ、それも聞きたいです。
アクションカメラが、まあ、一眼レフとか、その辺は、かなり詳しい方だと思うので。
うん。
何でも聞いてください。
ちょっとじゃあ、ちょっとそれを聞く回も作ろうかな。親父とかも。
うん、いいよ。確かにみんなにね、話したいし、あとそうだ、俺、まあ、しらす今関係ないかもしれないけど、なんか、俺が得意な分野は、
うん、
あとなんかポイント系ね、めっちゃ得意だから。
あ、出た。そう、それ。
得意っていうか、それも聞きたい。そう。今さ、まあ、しらすはそっちにいるけど、日本だと、まあ、マイナポイントもやってるし、あと、GoTo Eat っていうのも、GoTo トラベルももともとあったけど、GoTo Eat っていうのも始まって、
うん。あ、なんからしいね。
だって、鳥貴族でさ、290円で飲み物飲めんじゃん。
うん。
あれ、一杯飲むだけで帰っても、1000ポイント、1000円分のポイントがもらえるっていう、
いかれた
ことを国はやってんのよ。
やべえな。
でも知らないとさ、使いこなせないじゃん。
うん。
俺はもう、根が貧乏根性だからさ、そういうポイント系とか、もう、今までありとあらゆるポイントを搾取してきて、基本2割還元で生きてきた男だからさ。
もう、2割オフから全て始まってる。
2割オフじゃないともったいないって思う。人間だからさ。まあ、そういう話とか、まあまあ、それはちょっとあんまり、しらすには関係ないかもしれないけど。
いや、でもまあ、聞いてる人もあれだし、俺も普通に興味あるから。
マイルとか、マイルとかね、そういう、あと。
あ、そうそう、そっちにもつながるし。
そういう話とかもできるので、まあ、みんなでちょっとできたらいいね、それは。
そうだね、ちょっとじゃあ、これ聞いてる人で、一緒に判断して、じゃあ、受けたい人いたら、連絡ください。
ぜひお願いします。
あとその自分がこういうガジェット持ってるよって話
大歓迎だ。あ、そうだね。他の人、俺の知らないエリアの話ができる人とかいたらちょっと聞きたいね、うん、
そういう意味だったらやっぱ直樹のキャンプの話とかを
聞きたい。あ、そうだね。キャンプのやつとか確かに聞きたいね。
なんかこだわり方は結構形の、うん、
こだわりに通じる部分はありそう。
あれいいよね。本当でやっぱキャンプとかもさ、俺とかは全然さ、もうその知らないしさ、うん、誘われたら行くぐらいのレベルだからさ、あんだけやっぱ、いろいろ思ってたりすると楽しいだろうな。
ね。本当に。ちょっとだからあれは自分でも買いたいなと思うし。
うんうんうん、そうなんだよ。結局多分さ、まあ、そのカメラとかもそうかもしれないけど、なんか知らないだけで知ったら欲しくなるとか、興味持つっていうのは結構世の中にたくさんあると思うから。
うん、そうそうそう。まあ、なんかいろんな沼がね。
いろんな沼がまじ世の中にはあるから。
うん。
やっぱみんなそこにはまって、ちゃんと経済回して、消費活動してね。
そうそうそう。
それが大事。
片心がさっき言ったのさ、うん、ハーマンミラーのエンボディっていうのが、
うん、
片心が買いたかったやつ。
そう。やっぱ座って一番良かったのはそのエンボディ。
なるほど。
そう。
ちょっと顔。
エンボディ持ってたら、違う、それこそ、ズームとかオンライン会議で、エンボディとか座ったら、うん、おおってなるよ、マジで。
マジで。マジで。わかる人は。
わかる人は、本当。多分結構、しかもわかる人多いと思うから。
マジか。
うん。おおってなるよ、マジで。
で、持ってるな。その人、その人とちょっと、その話して。
そうそうそう。そういうのも、楽しいかもしれない。
いや、てか本当さ、俺らってすごい座る仕事、てか座ったりデスク前の仕事が多いから、本当大事だよね。
なんかね、その椅子を買いに行った時も話聞きに行ったら、やっぱ椅子はその現状維持をサポートするものだっていうのを言われて、椅子に座るからといって、別に腰が治るわけではない。が、まあ今までその悪かったところが、その、もちろんその現状維持だから、治るわけではないので、そのっていう話をされたときに、そのだったらその20万の椅子を買うよりは8万の椅子買って残りを治療費に当てた方が俺の今の姿勢は改善されるなって思って今針治療とかに行き出してる。
あ、いいじゃん、ま、マジか、いいな。
もうね、本当針とかマジ針と、あとまあマッサージとかもしてくれるんだけど、
うん、
めちゃくちゃいい。
全然違うよね。
全然違う。週一で今通ってるけど、
いいね、
体が楽になる。からね、結構、そういうところに、まあ、自己投資ですよね。言い方みたい。
そういうね。いや、でも自己投資。
うん。いや、まあ、
健康と。
そうそうそう。うん、結局、まあ、そこでパフォーマンス変わったら意味ないからね。体疲れちゃってとかで。
そうそう。いや、だ今の俺の環境だとちょっとね、てかあんまりこう、椅子に座りたいなってあんまならないから。
椅子に座りたいって。まあ俺もちょっとまだ椅子がね、早く届いてほしいんだけどね。
もう
なんなら納期未定だからさ、11月中に作ってたんだけど。
マジか。
そう。早く来てほしいんだよね、椅子が。もう椅子が来てたら完成なんだよな、うん、俺の家も。
あ、マジか。じゃあラストピースなわけ。
そう、ラストピース一番高い買い物。
なるほど。あれだわ、俺。あとね、ハンブルクまで行かないと、
うん、
ないわ。
あ、そうなんだ。
あの、
専門店、うん。
なんか、ショールーム的なのが。
あ、でも多分、わかんない。その、ドイツの大塚が家具的な店があったら置いてあるかもしれないね。
あ、そっかそっか。確かに、家具屋さん。
そう、正規店じゃなくても、取り扱い店みたいなのが多分、オフィシャルサイトに載ってるから、
うん、
そこに行けば、日本とかでも、東急ハンズとかでも売ってるし。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。だから、そういう、置いてある店は探せばあるかもしれないね。
じゃあ探してみます。
そうそうそう。ぜひ、座って、感想をお願いします。
うん、そうだね。ちょっと、あ、てか、同じやつか分かんないけど、そのさっき言った、
うんうん、
なんだっけ、ボールド。
エンボディ。
あ、エンボディ。
うん。
は、あれだ、なんか、1200ユーロぐらい。1300ぐらい。
マジ？やっぱ安いよ、それ。
うん、ちょっと安い。
安い、ね。うん。日本多分20ユーロ。大塚家具はなんかなぜか 20% オフになってて、定価より。
うん。
経営が良かったか の会社経営やばいのに大丈夫なのかって感じだけど、安いんだけど、多分、普通に正規品ネットとかで買ったら24万円とかだから。
マジか。じゃ全然違うんです
よ、うん。あと多分ネットでも買えるかもしれないかな。
あそう、
たまにセールがやってて、20% オフとかになったりして、そのなんかエンボディっていう椅子も、なんかあの、ロジクールっていうさ、ゲームの会社、なんかマウスとか出してる会社のとコラボして、エンボディチェアを最近7月ぐらいに出して、
そうなんだ。
それもね、日本で買うのと US ドルで買うのと全然違くて、結構、ね、文句言ってた。日本の方が4、5万高いみたい。
あ、そんな違うんだ。
そう。だから、むしろお得かもしれない、シラスがドイツにいるのは。
確かに。ただもう、ちょっと、ドイツに住むしかないな。
もう本当。しかも、12年保証だから、
マジ ?12
年の間にネジが壊れたとか、なんか、ヘッド破れたとか、うんあっても全部無料で交換してくれるので、
マジか。
あの1日あたりもう数十円で、だから座れるのよ。1換算すると。
そうか、それ、そうだね。座れるか。やべ、考えたことなかった、1日あたりの。
12年保証だから。
椅子の値段は。
そう。だからね、
確かに。
これがめっちゃいいんだよ、その会社は。
買います。ありがとう。
うん、まあなんかあったら俺が知ってる範囲だったら答えるので聞いてください、
うん、素晴らしいじゃあ今日はもうこれぐらいにしとくか。
ちょっと長引いちゃったけど、またじゃあみんなで面白ガジェット大会を話す会
を、そうだね、やりたい。ちょっと俺もこっちでいいのあったら探しとくわ。
うん、うん